今日は初登場のゲストこの方です。
はい、総太郎と申します。よろしくお願いします。は
い、お願いします。普段はメルカリ？
メルカリですね。
ですね。はい。たまたま一昨日ぐらいにランチに行きましょうという話になって、それでその後リビルドやりましょうかっていうね、まあ流れで。
そうですね。そこからまあ次二日目。
まあ大体最近こうローテーションの人がやっぱり多いんでね、たまには新しい血を入れていかないといけないんで。
新しい血です。
世代的にもあれですよね。76世代じゃない、87世代、86世代か。
そうですね、85年生まれなんで、まあちょうどその下ぐらいですね。
まあこの番組ちょっと、76とか70ぐらいの世代が多いんでね、新しい人がなかなか参入できないっていう、老害があるんですけど。
老害
ええ。そうっすね。アメリカはでも2週間ぐらい前に来たんでしたっけ？
そうですね。メインの目的はこの土日の、まあ、サンフランシスコキャリアフォーラムっていうイベントに、まあ、採用系のイベントに出展してたんで、それで来てたんですけど、まあ、3ヶ月に1回ぐらいはこっちのエンジニアと会いに来ないとなっていうのがあって、まあ、その2週間前ぐらいから来て、こっちのプロジェクトの様子見たりとかしてました。
うん。あれですか、入国別にスムーズでしたか？
ああ、なんの問題もなく、リターニングエスタで。
ああ。
なんかチェックインできるやつ。
ああ、機械でできるやつですよね。
ああ、そうです、そうです。
うん、それだったら、あんまり、特に言われないですよね。
なんか、お前のジョブタイトルは何だっていう質問されましたけど。
うん。
うん、CTO ですって言って、来ました。
まあでも、質問される、っていうか、まあ、インタビューとかされるのはあんま前から変わんないですけど、
うんうん、
最近、やっぱ、トランプのやつになってから、結構、なんていうんですかね、空港の職員の結構恣意的な判断でいろいろ過剰に質問されたりとか、そういうのが増えてるっぽいですよね。
なんかその、まあ月曜にこっち着いたんですけど、その前日なんかは、デモなんかも空港でやってたっていう話で、
うん、
なんかアメリカ住んでる友達から入れるといいねって言われながら、うん、飛行機乗り前に来たんですけど。
そうそう、ちょうど多分、先々週の日曜日ぐらいですかね。土曜日、日曜日に多分、SFO の空港で、それに反対するデモやってたんですよね。
うん。
うん。うちの会社もあれなんですよ。その、エグゼキティブオーダーで、こう、今7カ国でしたっけ ?8 カ国だったっけ、そっからの出身者の人は、まあ、入れないっていう、そういうオーダーが出て、それ今、テンポラリーで今それはストップされてますけどね、裁判所の判断で。それにこう助言をするテックカンパニーっていうのが、97社、連名でこう提出したんですけど、うちの会社もそれにこうサインしてるんですよね。
結構この辺の企業が名を連ねてますよね。
うん。やっぱり、まあ Google とかもそうですけど、うん、まあ単純にうちの会社にもそういう国からの出身の人とか、あとはアメリカ人だけの二重国籍の人とかもいて、なんかトランプのオーダーだとそれにも全部もう二重国籍だろうがグリーンカードだろうがビザだろうが全部だみたいな感じになってたんで、
うん、
まあそれはダメですよねみたいなのはやってますね。
まあ結構エンジニア世界中から集まっているような会社とかだと、まあ正直まあ、今回はこの国だから良かったけど、みたいなこともありそうですからね。
そうなんですよね。だから、本当、いや、うちの国は関係ないからいいわ、みたいなこと言ってると、本当に、
うん、
あれですからね。いやいや。こっちでも採用とかはしてるんですよね。
そうですね。まあ、こっちのオフィスの機能は、まあ、大きく2つ。っていうか、まあ、一般的な、日本のオフィスの機能と一緒なんですけど、プロダクト作りと、その、コーポレートオペレーションと、カスタマーサポート。で、一番大きいのはカスタマーサポートですね。まあでも、プロダクトチームも、こっちで採用したい、エンジニアとか、PM とか、デザイナーとかは、積極的に声かけて。まあ、そんなに、成長の速度っていう意味で言うと、日本と比べると緩やかですけど。
うん。結構人、取れますかっていうか、その採用難しかったりとかします？
採用は基本的に難しいですね。まあ、うん、特にエンジニアは。うん。 まあ、で、どれぐらいそれを推し進めるかっていう問題もあるので。うん。
まあ、こっちだとエンジニアは、まあ、基本、需要の方がやっぱ供給より常に多いですもんね。
うん、
だし、まあ、いいプレイヤーの人、いいエンジニアの人は、まあ、それなりに、給料も高くないといけないし、そうすると大きい会社がどんどん取ってっちゃうんで、スタートアップは、最初厳しいところありますよね。
そうですね。まあ、ある意味そういうところを逆手に取ってというかですね、まあ、基本的にはこう、日本で採用して、アメリカに、で、こう、プロダクトを作る、チームを作るときに、じゃあ行ってきてくれっていうふうに送り込んでるっていう形を取ってる形式が多いんですけど、
うん、
まあそれだけだと成り立たない ところも当然あって、まあ特にプロダクトマネージャーとかデザイナーとかはやっぱり現地のなんとかな今生きてるからこそ分かる感みたいなところとかも結構プロダクトに反映されるんで、そういう人はこっちにでできるだけ取りたいねっていうふうにやってるって感じですね。
うん、
うん、
はい、そうですね。うちも、まあ、サンフランシスコにオフィスはあるんです。ヘッドクォーターはあるんですけど。まあ、日本でも採用してるし、あとヨーロッパでも結構採用してますね、最近は。まあ、一応オフィスとしては、SF とデンバーとニューヨークがアメリカで、今後ポートランドに作ろうかって話を今してるみたいですね。
おー、ポートランドは、うん、エンジニア組織も作るんですか？
だと思うんですけど、なんかね、僕今いるチームがエンジニア8人ぐらいいて、サンフランシスコは2人なんですよね。で、ポートランドがなぜか4人ぐらいいるのかな。
ポートランド、もう多数派ですね。
多数派。ポートランドがなぜかマジョリティになってるんで、で、じゃあまあポートランドにエンジニアリングオフィス作っちゃえばいいんじゃないのって話はしていますね。で、まあニューヨークとかデンバーとか、あとロンドン、東京は、まあ基本、セールスとサポートの人たちが中心ですね。でもこの間カズオさんも入ってくれたけど、彼もまあ一応東京オフィス、所属は東京オフィスですね。
メルカリもカスタマーサポートのオフィスをこの間ポートランに新設して、でまあ少しずつ今人増やしてるんですけど、まあエンジニアはまだちょっと考えてないですけどね。まあなんか結構こっちで人気らしいですね、ポートランド。
うん。
なんか住みたい街ランキング上位にいつもいる。吉祥寺みたいな感じ。
吉祥寺。そうね。まあ若い人にはちょっとこう、サンフランシスコに雰囲気は似てるというか、こうヒップスターな感じだけども、まあそこまで、なんていうか、高くないし、生活コストが高くないし、
うん、
あとは、なんすかね、そのテック、すごいテックテックしてないところがいいんじゃないですかね。まだしてないというか、そう、テック好きな人、住んでる人多いと思うんですけど、やっぱサンフランシスコとかってもうすごいエッジだから、まあ、そこまで行ってないっていう、すごい田舎っぽい雰囲気もあるし、まあ、そこがいいんじゃないですかね。
うん、まあでも、サンフランシスコから結構近いんで、まあ、意外とサテライトっぽいオフィスがそこにできると、まあ暮らしやすくて仕事もしやすいって感じになるかもしれないですね。
うん、やっぱあれですよ。タイムゾーンが一緒っていうのは、僕はすごいいいなと思ってて。僕8人のチームなんですけど、6人ぐらいが、西海岸タイムゾーン。サンフランシスコとポートランドとシアトルと、あとサンディエゴか。なんで、基本時間帯が一緒なんですよね。だからミーティングとかのセットアップがすごいしやすい。
いや、それはめっちゃありますね。今、日本と、サンフランシスコだと、まあ16時間、
うん、
17か。
まあ逆で見た方が早いですよね。7時間っていうふうに考えた方が。
そう。だから、大体こう日本時間で朝10時から12時ぐらいのミーティングがびっちりって感じですね。なんかこう、
うん、
みんなそこを狙ってくるんで。
そうそうそう。
しかもこう月曜と日曜と金曜と土曜がほとんど使えなくなっちゃうんで。
ああ。逆にこ、日本の土曜日で、アメリカの金曜日とかにも結構ミーティングしたりするってことですか？
あ、っていうのができないんで、そのウィークデーの真ん中辺に使うしかないみたいな。
うん、
だから、なんか、リモートでやり合ってる人たちの、まあ、ワンワンとかもその辺に集中しちゃうし、うん、時間の集中っていうのはありますね。あと、ロンドンがオフィスあるんで、そうすると、朝と夕方がそれぞれ被るけど、どこも真ん中被んないっていう感じですね。
そう。ヨーロッパ、うちもロンドン一人いて、でも彼は、結構、なんていうか、SRE 系の人なんで、 まあ、そのエンジニアリング的なとか、プロダクトとかの仕事の時はほとんど、あの、ミーティングする必要ないんですけど、まあ、2週間に1回だけ、そのチーム全体のミーティングっていうのがあって、それが、なんか、うん、朝、こっちの朝9時かな。だからこっちの会社にしてはちょっと早い時間のミーティングなんですけど、それで彼の夜中っていう感じの時間ですね。
あの、一回 Android チームが3拠点にいて、レビューとかを回してた時があったみたいなんですけど、やっぱりこう、1往復して、2往復に入るぐらいの時に、一回こう、誰かが無理して、あの、繋がないと、その、レビューを順にやっていくっていうのだといつまでも終わんないみたいなことがあって、
うん、
なんかまあ、それはさすがにどっかの拠点が負担が大きいねみたいな話になってましたね。
あ、一応あれですか、コードレビュー通さないと、マージとかできないルール？
はい、原則はそうですね。
うん。まあ、うちもそうなんですけど、多分もしそういう形になったら、コメントして、なんか、コメントしたところ以外は OK みたいな風にして、そう直したら勝手にマージしていいよみたいな風な、柔軟なルールにしないと回らないような気がしますね、
うん。同じコードベースでやってる場合にはそうですね。
うん、
で、結局、あの、去年の12月ぐらいには、今、あの、US だけ先行して開発して、UK と JP は、あの、ある意味、フォークした状態、あの、ブランチを切った状態にして、適宜取り込んでいくっていう形にして、もう、アメリカを最優先みたいな感じにしちゃったんで、
うん、
まあ、UK と JP のエンジニアは結構、あの、大変そうですけど、まあ、ある意味 US は早いっていう感じになりましたね。
コードベースが完全に分かれてるってことですか？
まあ、起点は同じなんですけど、で、リポジトリも一緒なんですけど、iOS と Android は、US のブランチ自体が、まあ、基本的なマスターになっていて、で、UK と JP は適宜取り込むみたいな感じに、のスタイルに今なってますね。
適宜っていうのは微妙な感じですけどね。
いや、そうなんですよ。うん、まあ、だから、ちょっと、この先どうするかっていうのは、本当に今、あの、まさに議論してるところで、あの、どうなるか全然わかんない、あの、わかんないっていうか、あの、いろんな選択肢が取れるとこなんですけど。
まあ、でも、なんですかね、あの、よしあしあると思いますけど、モバイルアプリとか、クライアントサイトのアプリだったら、まあ、完全に分かれてても、なんというか、あの、別々に運用はしていけるのでね。
そうなんですよね。うん、まあ、一応サーバーサイドの API サーバーの方は、あの、まあ、両方で動く状態を維持しましょうっていうふうに開発していて、まあ、最悪、その、クライアントが増えるっていうイメージなんで、その、もし分かれたとしても。うん、で、もう一個、あの、日本はちょっとその、ユーザーがやっぱり、ユーザーベースが大きいんで、その、あんまりドラスティックに UI とか変えられないんですけども、まあ、US 向けにこう、いろいろ AB テストしたりとかして、正解を見つけたものを、なんか答えが出たものだけ UK に取り込むみたいなことも、まあ、できなくはないので、
うん、
まあ、ある意味、まあ、それも一つの、あの、利点の一つではある、まあ、当然大変なんですけど、かなと思いますけどね。
まあ、すごい肌の感覚と違うかどうかわかんないですけど、まあ、アメリカってすごい、やっぱり、ユーザー層もすごい幅広いと思うんですよね。まあ、日本ももちろん、コンシューマー向けアプリだったら、多少のその、なんていうか、バラエティはあると思うんですけど、やっぱ国民性とかなんかユーザーの考え方が、すごい、ある程度フラットなのか、それともすごいこう、なんかマーケットとかによって全然考え方が違うかっていうのは、アメリカはすごいその辺、なんか違いそうっていうイメージがあるんですけど。
ああ、そうですね。それはありますね。だからなんか、まあアメリカって言っても、その、まあ、僕らがよく見ているカリフォルニア周辺だとか、ニューヨーク周辺みたいな、日本からよく見えるアメリカって、まあ、結構アメリカの中でも特殊なゾーンだったりして、まあ、じゃあ中部の方どうなんだっけとか、まあ、今回の、ま、トランプの話はまさにそういう話がよく出てましたけど、まあ、それはでもアプリを使う、その人間の質とかも全然違うし、うん、それはなんかアプリ作っててもそういうの感じますよね。
だからアメリカでうまくいったとかいうのもなんか、逆に、そのあるマーケットでこれがうまくいったとか、っていう判断になり、なるのかなっていう気はしますけど。
そうですね。まあ、eBay とかでも、クレグスリストとかどうなんですかね。
うん。
割と全土で使われてるイメージはあります
か？そうですね。でも逆に言うと、そのクレグスリストとかってもう、入り口がマーケットによって分かれてますよね。あの、URL、まあ一応一番トップページはクレグスリスト .org なんだけど、あの、sfbay.craigslist.org っていうサブページがあって、その下にサンフランシスコシティとかこうどんどん地域によって分かれてるんで。
なんか交わらないみたいな感じ
ですね。そうそう。まあでも、そうですよね。まあ、売り買いだから、まあ、クリグスイストの場合は結構会って売り買いするのが中心なんで、まあ、分かれててもいいんですよね。まあ、配送してどんどんこう違う地域の人でも買ったり売ったりできるっていうんだと、またちょっと作りは変わってくると思いますけど。
うん。そう、まあ逆に、まあある意味、そこがアメリカでこう、それができてるし、なんか、まあ、メインプレイヤーがいないっていうところも、ある意味、こう、チャレンジのしどころっていう感じかなとは思ってはいるんですけどね。
うん、
まあ結構難しいのは分かりつつ、でもやっぱ全土で使える、その周辺の人が物を出してるっていうのが当たり前じゃない、中部の人たちも普通になんか物が売り買いできるみたいなのは、まあ、ある意味、こう、メルカリのフィロソフィーっぽいところには合ってるかなっていう感じはします。
はい。この間土曜日かな？金曜日か。オフィス遊びに行かせてもらったんですけど。でもすごい、ギチギチな感じのオフィスだったんで大丈夫かこれはみたいな思いましたけどね、はい、
あのまだあのスタートアップなんでマンションスタートアップだと思ったんだけど、うん、
会議とかは何を使ってるんですか？
会議はあのまあリモートでやるときはあれですね、まあ Google Hangout ですね。で Google Hangout を利用するためのセットトップボックスのあの Chromebox for Meetings っていうのがあって、これを会議室ごとに設定していて、まあなんかカレンダーからシームレスに連携できるっていう感じになってますね。
なんか、クローンボックス、これ普通に売ってます？
売ってます、売ってます。
エンタープライズ向けなんだ。
エンタープライズ向けですね。で、なんか、一応ライセンス料込みで売ってるって感じで、ちょっと高いんですけど、その1、要するに1ミーティングルームごとに、これいくらだっけな。なんかそこそこかかるんですよね。
最初の値段だけですか？それとも運用はかからない？
ね、うん。ASUS がなんか、ASUS とあと HP がなんか筐体作ってんのかな？
これはその Google Apps の Hangout で使える。
そうです、そうです。
ですよね。
なので、まあ他の選択肢もいろいろあるんですけど、その、まあ社員のそのアカウント管理基本的に Google でやってるんで、まあ誰もがアカウントを持っていて、カレンダーにその会議室を突っ込めば、あの、その会議室に行けば始められるっていう意味では、まあ、かなり、あの、便利だなとは思ってますね。
手元のなんか、あの、タブレットみたいなので、こう、開始したりとかできるんですか？それともなんか、リモコンみたいなの使うんですか？
ああ、リモコンがありますね。で、あと、マイクに、ジュアボタンがついてて、で、そのボタンをポチッと押すと、あの、だいたいその時間にな、の、対象のミーティングがアクティブになってるんで、まあ、それが選択されるみたいな感じになって。
なるほど。
なんで、まあ、ワンタッチでって感じで。
うちは、ズームを使っていて、うん、結構この辺だとズーム使ってる会社が多そうなイメージですかね。
うん、聞きますね、よく。
うん、あと、こっちのそのワンオンワンとか、あの、フリーウェイ走ってると広告とかも結構出てて、割と好調な雰囲気はしてますよね。
これアカウントとかは Google と連携したりするんですか？
そうですね、Google と連携ですね。
うん。
オクタとも連携できたかな。
おなるほど。
なんかね、いろんなサービスが、オクタと連携できるやつと、グーグルと連携できるやつがあって、で、うちのグーグルはオクタと連携してるんで、まあ、結局、どの道全部一元が管理はされてるんですけど、なんかログインするときに、これはオクタでログインするんだっけ、グーグルでログインするんだっけっていうのが結構ありますね。うん、
あるある問題です。
そう。まあ、ズームもでも、このタブレット、うちは iPad が、iPad mini、なんかちょっと古いやつが、各ミーティングルームにあって、で、Google カレンダーに突っ込んでおくと勝手に始まるっていう、多分同じですね、大体。
この会議室のディスプレイに映したりはされる？
うん、されます。最初からもうつながってるんで。うん、
ああ、じゃあ、それが連携されていてっていう感じなんですね。
そう。あと今これね、そう、うちの会社の会議室でやってるんですけど、このミニディスプレイポートとかに、つないで出力すると、勝手にその Zoom 上でスクリーンシェアリングされるですよ。なんか今までは、シェア用の URL とか番号を自分で入れなきゃいけなかったんですけど、なんかこれになってからは、この出てるミニディスプレイにつなぐと勝手にシェアされるっていうのがすごい便利で。
これ便利ですね。それ、裏側でどうなってるんですか？
裏側で、なんかの仕組みがあって、
なんか仕組み
刺すと勝手に始まるようになってますね。
そのなんかの仕組みがちょっと知りたいです
ね。知りたいですね、まあうん。僕も知らない。勝手になんかそうなってました。
あの、うんハングアウトの場合、あの、画面共有 ツール、あの画面共有ボタンみたいなのがあって、ポチポチやると共有できるんですけど、なんか、そのチャット画面からウェブブラウザで画面を共有できるっていう概念ってなんかちょっとわかりにくいじゃないですか。
確かに。
で、その、一部の、リテラシーの高い人は普通に使ってるんですけど、なんか、いまいち浸透してなくて、こう、いつの間にかこう、Chromebox に使われてる HDMI ケーブルが抜かれて、なんかきっとローカルの PC に繋がれたんだろうな、みたいな形跡があったりして、ちょっと悩ましいですね。
なるほどね。あ、そう、うちは Zoom で、オールハンズもやってるんですよね。ハングアウトってそれできるのかな？わかんないんですけど、うちの場合、そのリモートの社員がめちゃくちゃいっぱいいるから、サンフランシスコのオフィスでオールハンズミーティングをやって、それをカメラで撮影したやつを、そのズームに流していて、で、家から参加している人はそのズームのミーティングに参加すると、こう、オーディエンスとしてそう、それを見ることができて、で、多分、ライセンスによると思うんですけど、うちの場合、そう200人とか参加しても大丈夫なように、多分なってる。
200人いけるのかな、ハングアウト。すごいですね。そんなにいけるのは。なんかうちの場合はリモート間で、まあ、日本でも仙台オフィスがあるんで、全体定例とかはそこで繋いでるんですけど、大体その、ハングアウト同士の、なんか、大勢対大勢で繋いでるんで、まあ、一応参加者は3、4名って感じですね。アカウントレベルでは。
そうそう。
うん。
なんか参加者は必ずミュートしてからジョインしろっていうなんかルールがあって。
ありますよね、そういうの。
なんか誰かがタイプするとガチャガチャガチャとかなってね、すげえうるさいんですよね。
そうそう。マネージャー同士のミーティングとか結構その、US と、JP で一緒にやることが多いんで、その、日本の朝早くにミーティングが設定されがちなんですよね。で、そうすると、マネージャーが、こう、保育園の送り迎えがあって、リモートからしか参加できませんみたいな人が、まあ、そこそこいるんで、
うん、
あれが多分、10人ぐらいが大体参加者になって、まあ、東京の、オフィスと、サンフランシスコのオフィスと、リモートからの参加者が、なんか、8人ぐらいみたいな。で、そうすると、そうなんですよね。喋ってる人以外は、結構みんなミュートしてて、なんかレスポンスなくて結構いいですかみたいな感じになってたりしますけど、
うん、そうミュートしてないとそのねキーボード音とかうるさいんだけど、自分がミュートしてるの忘れて喋ってて、あれミュートされてるよみたいなこともあるんで、
あります、ね、
なかなかむずいんですよね。
最近ハングアウトはミュートしたまま喋ってると警告が一応出るようになります。
あ、そうなんですね。それいいですね。
吹き出しで、お前ミュートされてっけどみたいな。
うん。ズームも出してくんないかな。うん。
うん。ズームはでも、そうですね。なんか最近、ファンドレイズのニュースも流れてたし、好調そうっぽいのもありますけどね、うん。
いや、ズームは何がいいかっていうと、宣伝ばっかしてますけど、電話番号みたいに、ミーティングルーム ID っていうのがあって、それがいいんですよね。なんかハングアウトって URL、イベントの ID みたいなのが
そうですね、
あるんだけど、
はい、
なんか分かりづらいじゃないですか。
分かりづらいですね。MTG とかになったりします。
で、Zoom はなんか9桁の数字なんで、基本的には。まあ、それをこうコピーすればいいっていう、あれがいいですね。うん。
でも最近あれじゃないですか。Slack がなんかビデオチャットとかもできるようになってきたから。
確かに。
なんか意外とワンワンのやつはあれでいいなって最近思い始めてるんですけどね。
うん。うちもスラックでミーティングっていうかちょっと話そうかみたいな時にスラック使ってる人もいますね。うん、使います？
スラック、うん、インスタントに始めやすいじゃないですか。
うん、
なので、そうそうそう。ハンクアウトはカレンダーにあるときはカレンダーからワンクリックで始められるんですけど、そうじゃないときってなんか、そう、ハングアウトのトップページからなんかユーザーを選びに行ったりとかしなきゃいけないのがめんどくさいんで、まあ DM から直接ワンワン始めるとかは結構スラックが便利だなって最近思ってますね。ただまあグループでちょっとやってないんで、いまいちそこの使い勝手はわかんないですけど。
多分環境っていうか全員がリモートとかだったら、スラックとかで全然いいと思うんですよね。それはじゃあ今、ちょっと話そうかって言って、スラックでコール始めて、みんなすぐ参加できるじゃないですか。でも、例えば昨日、おととい行ったオフィスとかだと、 話そうかって言っても、なんかみんな周りいるから、その場でこう、いきなり話し始めるわけにはいかなくて、うん、まあ一応じゃあミーティングルーム探して撮るわ、みたいな感じになるので、まあ結局ミーティングルームを去るんだったら、そこのズームなりハングアウトでやった方が、
うん、
あの快適だしっていうのもあるんじゃないですかね。
そうですね。まあ、使い分けかな。
そうそう。
まあ部屋に紐づいてる、そのカンファレンスっていうのが非常に便利ですよね。そういう意味では。
うん、確かに。あと録音とかも、簡単にできるのかな。スラックはできたかな。なんかズームはできるんですよ。スラックもできた気がする。
ハングアウトはできるのかな。やったことないですね。
うん。まあなんかその説明をするミーティングとか、そういうまあワンドマンとかさすがに取らないですけど、そういうなんか情報共有的なミーティングだったら録音しとけば参加できない人も後から見れるんで、
うんうんうん、
っていうのありますね。
時間が合わない人はそれで追体験ができていいのかもしれない。
うん。なんかそこからすぐ Google ドライブにエクスポートする機能とかあって。いや、なんかほんとすごいソフトウェアアザーサービスのエンタープライズの新しいサービス、こういうサービスってすごいよく考えられてるなって思いますね。
うん。だいたいあの Google さんがやってくれない細かいところにこう手が届くような
。そうそうそう。ね。スラックは、スラック使ってますよね。
スラック使ってます。
うん、今、チャンネルどれくらいありますか？
チャンネルが今、961。ですね。
大体、うちも調べたんだけど、大体社員数の倍ぐらいっていうのが、大体成長パターン。
うん、うん。
で、うちの場合多分300人ぐらい今いて、パブリックチャンネル620なんで。
うん。
多分プライベートはこの、同じぐらいか倍ぐらいなのかなっていう感じですけど。
あの一応あれですよね、あの管理者はスタティスティックスが見れるんで、
うんうん、
そのチャンネルの中身は見れないんですけど、あのパブリック比率みたいなのが見れて、最近どうだったっけな、ちょっと前に見た時は意外とパブリックが、6割、あ、これメッセージのスタティスティックスか、
あ、チャンネル数じゃなくてメッセージ数
じゃなくて、うん、パブリックはね 60% ぐらいだった気がしますね。631ぐらいで、パブリックDM プライベートか、プライベート DM か。
うん。うん、
まあ、基本的にはその社内のスラックガイドラインで、あの、ダメなもの以外は全部オープンにしろっていうふうには言ってるんで、まあ、パブリックが多めにはなってるはずなんですけどっていう感じですね。
うん、確か、プライベートなチャンネルは後からパブリックにするのはできないんですよね。
それはできなかったはず。
逆はできたかな。
うん。
あれがちょっと悩ましくてね。
うん、
なんか、最初プライベートだと思って始めたら、誰々が参加してないみたいな話になって、なんでそもそもこのチャンネルなんでプライベートなのみたいな話になるんだけど、パブリックに仕事するとできないって言われるんですよね。で、だから新しくチャンネル作るんだけど、そうすると履歴が失われるんで。
はいはい。
うん、
まあ、事故を防ぐためなんですかね。
まあね。
あ、スラックといえばなんかあの、最近あの、アジア向け頑張りますみたいな感じらしくて、あの2月あの僕がちょうどこっちに出張来てる時だったんで、代理で SRE のメンバーに参加してもらったんですけど、その APAC のあのヘッドですっていう人がなんか挨拶に来たいみたいな感じで、あのメルカリの東京オフィスに来てたみたいですね。なんか日本語化するとか、なんか日本のお客さんの要望に多いやつを実装するとか。
あ、UI を日本語化するってことですよね。
あ、そうです、そうです。まあ別にいらないんですけど。
いりますかね。まあ、うん、そうか。いるか。今ってそもそも英語以外対応してるのかな？
多分してないと思います。
ですよね。
で、これは、まあもしかしたら、でもその強い意志を持ってない人が、スラック導入を推し進める場合には、いい助けになるかなと思っていて、
うん、
あの、僕はあの強い意志を持って、何か問題あるんですかって言って。まあ、カサマサポートのメンバーとかも全員これ使ってるんで、まあ一回、そのレクチャーの会を開いたりとかして、あの、全員に、まあ英語でも、まあ大丈夫ですよねって言って使わせてるんですけど、あの、そうじゃない場合には、いや、ちょっと日本語じゃないと、チャットワークじゃないとっていう、多分、会社はあると思うんで。
まあね。
うん。まあ、そういうところとの、まあなんか市場は結構、大きいみたいですね。日本の会社増えてるみたいなこと言ってましたよ。
まあそうでしょうね。うん、メッセージング、うん、今古い会社って言うとあれですけど、IP メッセンジャーとか使ってるんですかね、まだ。
あ、ちょっと最近その聞いたな、どっかで。
いや、僕昔ですけど、まあ、10年以上前ですけど、あの、とある SIR の会社の人と一緒に仕事をしたことがあって、なんか、協力会社みたいな感じで、ね、行ったらなんか、いや、今ちょっと IP メッセンジャーでメッセージ送るんで、とか言われて、IP メッセンジャー懐かしすぎますねっていう話をしたんですよ。でもそれが10年前だったんですけど、
はい、
多分10年経っても変わってないと思うんですよね。
なんか IP メッセンジャーなんだっけな、バージョンアップしたとかいうニュースが最近あって、お、すごいね、みたいな、なんか、そういう世代の人たちがガヤガヤしてましたけど。
うん。でも MSN メッセンジャーとかももうなくなっちゃったし。
ああ、そうですね。
うん。
よりどころが。
そう。あ、てか IP メッセンジャーは、だからアカウントをなんか、その MSN とか Skype とか作んなくていいのがいいんじゃないですか？多分。あれって、
ああ、はい。
ローカルにあればいいわけですよね。はい、多分そういうのが、そういう古い会社だと。
うん。
なあ、クラウド消しからみたいな感じ。
まあそもそもアカウントも Google じゃないしみたいなところ
です、ね。そうですよね。うん。
まあ昔いた会社でも、やっぱり、そのチャットワークとかが全然出てくる前とかはもうみんな Skype で個人アカウントでジョインしてて、
うん、
あの、退職者の、あの、リーブ漏れ問題みたいなやつありましたけど、
ね。ありましたね。いや、クックパッドもなんか僕が入った前ぐらいまでは Skype 使ってたらしいですね。うん。うん、
Skype はなんかあの、めっちゃ、あの、ピア張りまくるんで、その、結構、社内のネットワークを圧迫するっていうのが、問題になってましたね、
うん。IT の人がよく言ってましたね。スカイプは使わないでください。そう、あと、あれですよ、なんかログが、オフラインになってオンラインになった時にログが流れてこなかったりとかして。
ありました。
うん。あれもよくわかんないですよね。
あれなんか、あの、それを、なんだっけな、言い訳に使ってるみたいな人は、なんだっけ家に、ずっとそのオンラインの PC を立ち上げておくと、そっちにログが流れると、もう一方で立ち上げた時に流れてこないみたいなのがあって、あの、それでみんな見てなかったことにするっていう人がいましたけどね。
そういうことにする。あの、僕もそれ、スラックでも同じこと前あって、家の PC で、あの、スリープするの忘れて立ち上げてたら、うん、携帯の方に全く飛んでこなくて、
なるほど。
っていうのがありましたね。
うんうん。
うん。スラックは、この間あの、スレッドっていうのがね、できましたよね。でもなんかこう、微妙感があるっていうか。
使ってます？
いや、何回か使いましたね。最初見た時に、あまりスレッドの UI が直感的じゃないなと思ったんですよ。だから、なんか、これは俺の欲しかったスレッドではないとか思ったんですけど、一応そのブログポストとか見てたら、こう、まあ、ユースケースとかいろいろ紹介されてて、で、まあ一番いいなと思ったのは、結構人がいっぱいいるチャンネルで、誰かがちょっと問題ありますと。あの、手元のちょっとこのコードが動かないんだけど、誰か教えてくんないみたいな、ヘルプを求めてるときに、まあそのチャンネルでずっとトラブルシュートしてるとすごい他の人の邪魔だから、まあよくあるのは、じゃあ DM しますとか、もう席行って直接直しますとか、そういうのはあるんですけど、それを DM する代わりに、スレッドにすれば、まあ後からこう見たい人も見れるし、多分検索にも引っかかるなと思うし、まあそれはありなんかなって思いましたね。一つの使い方としては。
うん。まさに、そうですね。私、僕もあの、最初リリースされた時に使い道わかんねえなっていうのがすごいあったんですけど、うん、最近よく使われてるのが、SREA の依頼と、その依頼に関するやり取りみたいなのが、発言とスレッドになっていくっていうのと、あとちょっと、これは面白いなと思ったのは、あの、チームチャンネルみたいなところで、デイリースタンドアップみたいなものをスレッドでやるっていうのをやってるチームがありましたね。
うん、
なんかリマインダーで毎日投稿されて、そのスラックのデフォルトのリマインダーなんですけど、そのリマインダーの発言に対してスレッドをつけていって、なんか10人ぐらいが、あの、今日のタスク、ブロッカーこれっていうのをバババババって書いていくみたいな。
はいはい。
だからリマインダーがキックで始まって、なんか、デイリーサンドアップが完了するみたいな。
なるほどね。
まあ、それは面白いと思ったんですけど。
そうすると、だから、ある日の、その、アップデートは一つのスレッドに全部まとまってるっていうことですよね。
そうです、そうです。
うん。全員がそこに書き込むから。
うん、だから、まあ、それは結構わかりやすいなと思って、あの、一時期、なんだ、リモートチームみたいなのが、スラックにやることを書き込みましょうみたいなスタンドアップも、なんか誰かがやったりやんなかったりみたいなことありましたけど、
うん、
その時はやっぱりこの普通の 会話に入り混じってタスクがこう流れてきても、なんか誰が何やってんだか結局わからんみたいなことはよくあったんで、まあそういう使い方は面白いのかなと思いましたけど。
僕は面白いと思ったのは、なんかその多分ちょっと逆で、スタンドアップ用のチャンネルってあるんですね、僕のチームの場合。
ああ、なるほど。
普段の会話をするチャンネルとは別に、スタンドアップってチャンネルがあって、そこはその1日1回、昨日何やった、今日何やるっていうのをアップデートするチャンネルなんですよね。で、そこで会話が始まると、本当は、なんか、後で一覧性悪くなるから、会話はそこではしないでメインのチャンネルでやりましょうっていうルールなんだけど、まあなんか、例え、その、すごい細かい質問とかをするときは、その、スタンドアップのチャンネルの、にスレッドでコメントっていうかリプライしたら、後で一覧したときに、汚れないっていうのはあるかなと思いましたね。
なるほど。スタンドアップ用のチャンネルを作ってるんですね。
うん。
うん。
なんかね、スタンドアップチャンネルは、うん、いらないっていう人もいるんですけど、僕はこう一覧で見たときに、あ、この日何やってたかなみたいなのを見るときに、別々のチャンネルになってる方が検索しやすいし、一覧性がいいかなって思ってるんですよね。
ああ。それは自分のタスクを振り返るときですか？
そうですね。あとはまあ、うん。で、うちのチームそんな人数多くないんでね、そのなんか50人とか20人とかいたら結構チャンネルがうわってなると思うんですけど、うん、まあ 4,5 人のチームだったら今日みんな何やってるのかなっていうのがそのチャンネルに行けばわかるから、
うん、
まあそれはいいかなと思って、
うん、確かに。なんかそのなんていうんですかね、情報のアーキテクチャの階層をどこに作るかみたいな感じになってて、
うん、そうそう、
面白いですね。まあでもまあ活用の仕様は結構あるのかなっていう感じですけど、一方でそのむやみやたりに使うと、これまで普通にオープンの会話形式だったのところの利点が失われるっていうのはまあありそうな。
確かにね。
社内でそういうのがちょっと話題になってましたね、うん、なんか前だと誰かが質問してそれに対するトラブルシュートみたいなのがスレッドの中で行われてると、なんか以前だったら表に見えてたら自分が知ってる領域だったら横から口出してあげられたのが見えなくなっちゃったみたいなことを言ってる人はいました。
それあるんですよね。さっきのその1日ごとのリマインダーがあってスタンドアップをっていうのは、後から見た時にそこにまとまってるのはいいんですけど、一覧性すごく落ちると思うんで、
うん、
スクロールした時に入ってこないんですよね、
うん、
でなんかスレッドの中でコメントする時にチェックボックスつけるとなんかチャンネルにも流すみたいなのがあるんですけど、それもすごいアドホックっていうか、それはいらないみたいな感じなんですよね。
わかります、
うん、だからまあちょっといまいち感あるけど、どうなんですかね、
うん、
うん、使い方によってはって感じですかね。
そうですね、
うん、でもなんか同じ時期にリリースされてたスラックのなんかね、これボットなのかな、なんかリアクチチャンネラーっていう謎の名前なんですけど、リアクション絵文字を使って、なんかこの絵文字をつけたメッセージはこのチャンネルに飛ばすみたいな、コピーするみたいな、ボットのような機能、スラックが出してるんですね、公式で、
うんうん、
例えばだからなんだろうな、これはいろんな例が紹介されてますけど、例えばいろんなチャンネルとかでちょっと飯食いに行こうみたいな話をするときに、それを飯食いに行こうってメッセージを出して、誰かがなんかランチ絵文字をつけると、そのランチチャンネルにコピーされるっていうのとか、あとはカスタマーからの質問がいろんなチャンネルにこう分散してるときに、カスタマーマークをつけておくとカスタマーサポートのチャンネルに CC されるみたいな、
うん、
そういう感じの使い方なんですかね。
まあ言われればユースケースは思い浮かぶけど、
うん、微妙。でも手で結構やることが僕多くて、
はいはいはい、
自分のプロジェクトのチャンネルにメッセージを送ったんだけど、なんか CC みたいなのでカスタマーサポートのチャンネルにも CC しておいたりとか、なんかいろいろあるんですよね。で、スラックって CC 機能ないから、まあ、自分でこう発言のコピー、URL をコピーしてとかやるじゃないですか。だからそれがなんかうまいことみんなが絵文字をちゃんとこう統一された絵文字を使うようになれば、うまく動くのかもしれないなと思いましたね。
うん。ただこれ、設定した人以外は覚えてないですよ、この絵文字。
そうそう。ね、なんか、こう、いろんなルールが書いてあって、例えば、一番上にあるのは、なんだこの絵文字は。
ディシジョンです。
ディシジョンっていう絵文字があって、 なんかいろんなこと決まったことあったら、そのディシジョンっていうチャンネルに流しましょうとか。あ、この二つ目の例は面白いよくて、なんか誰かが、こう、いろんな新しいソフトウェアをシップしたとか、セールスで新しいお客さんがついたとか、メッセージを送ったら、みんなこのハイファイブをする絵文字を誰かがつけると、
うん、
おめでとうっていうチャンネルにそれが行くっていう。まあ、こういうのはいいですね。
うん、ただなんか、これ見てて、その、まあ、ユースケースとかいろいろ考えて発想してみたんですけど、結局のところこの辺ってその、まあ、スラックの、まあ、チャットっていうこの情報の、なんていうんですかね、まあ、流れるフロー情報のこう、構造を、まあ、どっかにストックにするみたいな、そういう構造の変換を行いたいっていうことなのかなとは思ってて、で、まあ、例えば、まあ、この、まあ、おめでとうチャンネルみたいなのは、まあ、もしかしたらいいのかもしれないですけど、あの、決めたこととかは、むしろなんか、ウィキに書けよみたいな、そういう気はしますけどね。
確かにね。うん。それはわかります。
うん。
で、なんか結局このおめでとうチャンネルにコメント目書き出して、そうするとなんか、なんだろうね。うん。あんまり、こう、フローと変わらなくなっていくっていうのありますよね。
うん。
うん。
なんか、いいアイディアでしたねっていう感じです。
スラックにポスト機能ってあるじゃないですか。
はいはい、あ、ポスト機能？
なんかブログみたいなの書けるやつ。
ああ、あのなんか、長いやつをこう、
そう。
添付ファイルみたいな感じでできるやつですね。
そうです、そうです。
はいはいはい。
あれを使っても見たんですよ、
一回。はい。
うん、でもあれもあんま良くなくてね。結局、どうやってそのスラックで埋もれてしまう情報をどうやって貯めようかっていう話で、このポストってやつに書けば後で一覧できるかなと思ったけど、あれ一覧する場所がほとんどないに等しいんですよね。
そうですね。
コメント、チャンネルごとに添付ファイル履歴みたいなサイドバーがあって、そこに出てくるんで、結局探せないと見つからないから意味ないっていうので。
うん。
うん、
なんか、以前考えてたのは、そのフローで、まあ、議論なり、なんか会話が行われて、じゃあそうしようってなったやつをどっかにポコッと貯められると、そのログごと、決定事項として貯められるといいんじゃないかなとは思って、まあ似たような、その、まあ実装結局まだしてないんですけど、その、まあ僕、自分で Wiki のシステム作ってるんで、なんかそういうスラックコマンドとかで、こっからここまでの、発言を、このページに貯めろっていう風にコマンド作ってまとめてくれるようなボットがいたらなんかいいのかなと思ったりはしましたね。まあでも結局どこに貯めるかみたいな話なんでいつもみんなが検索するストック情報の一部に入るのが一番いいかなと思いますけどね。
確かに。
でちなみにこのリアクジーチャンネラーを見てそのうちのそのスラックってカスタム絵文字いくつあるんだろうって見たら1200個ぐらいあって。
うん。
これ、すごいなって。
すごいですね。
やっぱ日本は絵文字文化なんですかね。
いや、どうやって探すんでしたっけ、それ。
カスタム絵文字一覧で、のページに行くと、その誰がこの絵文字追加しましたっていうのが一覧になってませんか？
うん。カスタマイズスラック。あ、あったあった。
そう、カスタマイズすら
絵文字ですね。これどこに、数字はどこで見ればいいんだ
数字コピーして、Google スプレッドシートに貼り付けました。
ああ、それはローテクな感じですけど。
はい。
いや、でもうちも相当ありますよ、これ。多分何百はあるんじゃないかな。
うん。
ページがものすごく重くなってるもん。
しかもなんかこの文化が、コミュニティによって形成されてて、これ相当面白くて。
うん。
その、例えば、創造チームがよく使う、アッテっていうアプリケーションのこう、まあキャラがいるんですけど、もうそのキャラの、スタンプみたいなのが、もう各表情になってるのがあったりとか。
ああ。それはもう LINE のスタンプ的な感じですよね。
そうそう。あとは、人の名前でよくアイコンが作られてますね。
ああ、人の名前アイコン、うちもいっぱいありますよ。
なんか、その人に。うん。だからなんかエンジニアだけじゃなくて結構そのカスタマーサポートの人とかもどんどん追加してくるんでなんか若者文化が微妙にここの絵文字に反映されてて、
うん、
なんだこの見たことのないキャラが踊ってるみたいなやつがたまにあったりしますけど。
あ、
うん、
いや、こっちだと、まあ、日本のスタンプと似たような感じで、そのアニジフがすごい使われるんですよね、アメリカって。でもアニジフはそのスラックの絵文字にするにはちょっとでかすぎることが多いから、まあ、すごい有名なやつとかは、あの、絵文字になってることあるけど、またちょっと違いますね、そこはね。でも数いっぱいある、めちゃくちゃ。
いいのはあれですね、その、会社のバリューみたいなやつが、あの、絵文字になってるんですけど、
うん、
その、まあよくあるじゃないですか、その、まあメルカリで言ったら、まあ、オールフォーワンとゴーボールドとビープロフェッショナルっていうその会社の行動指針みたいなものが、バリューっていうのがあって、なんか結構それは日常的にみんなの間で使われてるんで、なんか例えばこういうのやりましたみたいなのが、その絵文字が付けられたりとかすると、うん、なんかみんながそう思ってんだなみたいな共通認識みたいになって。あ、そういうのをリアクジにすればいいんですね。
ああ、それいいですね。うん、そのタグが、その絵文字が付けられたメッセージ一覧っていうのを見れるのは、まあそれいいかもしれないですね。
Go ボールドチャンネルにこう投げられると、うん、なんか、前者のゴーボールドな行動が集まってくるみたいな。
そう、誰かがその絵文字をつければ、それになるっていうことだから、
うん、
それいいかもしれないですね。うん、うちもファストリーっていう絵文字が多分なんか、ファストリーロゴの絵文字がなんか何種類かあって、うん。で、いろんな、あの、お知らせとか、今回のお客さんこんだけ増えましたとか、そういうメッセージが流れると、そのアイコンがめちゃくちゃいっぱいつくっていうのがありますね。
うんうんうん
はい。なんか、宮川アイコンがあるっていう噂が、今、ツイッター流れてますけど。
これ誰がついか。
カゼプロさん曰く。僕のアイコンは、スラックには、ファストリースラックにはないですけどね。
そうですね、宮川アイコンあります。
あった。あったわ。あったあった。とか言って今、自分のスラックにタイプしたら出てきた。
これはボッコが追加してます。
誰かが追加したんだ。はい、う
ん。あと、あの、直江さんのアイコンもあります
よ。あの、何ツイッターのアイコン？
そうです。あの、でも、これ僕が登録した、あの、佐藤で登録したやつ。
わかりづらい。佐藤製薬のアイコンですよね、
はい。そうですね。勝手にすいません。勝手にって言うまあ、直江さんが勝手に使ってるんで、しょうがないですね。
あれでも勝手に誰でもアップできるっていうのがなんか良くて。
うん。
あれ、ヒップチャートだと確かアドミンになんなきゃいけないとかなんかあったんですよね。
ありますね。
うん、このスラックはそこがいい、
うん。
あと、なんか添付ファイルかなんかにダウンロードしてまとめてアップロードする機能がありますよね、多分。
ああ、そっか。
絵文字パックみたいな。あれがよくできてるなと思って。
なんかあの、去年の年末ぐらいに、あの、ペパボのジュンさんっていう人が、その1年で一番使われた絵文字はなんだみたいな。なんかそういうのを社内であのログから集計して出すっていうのをやってましたね。
うん。
それなんか結構会社の文化が現れて面白いかもしれないですけど。はい。おまけみたいな話をすごい延々としてしまいました
。はい。そうですね。基本なんですか？ミーティングとか全部英語っすか？
そんなことはない。
なん
で？ですね。あの一応、まあ基本的には日本が、あの、まあでアメリカにいるプロダクトチームも、まあ日本人が多いんで、まあ日本語の割合は多いですね、やっぱり。
うん。
ただそのエンジニアの領域に関してはできるだけ英語にしていきましょうっていうのを去年の年末ぐらいにやって、まあ GitHub 上、要するに、コードのコメントと、コミットコメントとコードレビュー、とかは英語にしましょうっていうのを、まあ、やり始めて今2ヶ月ぐらいなんですけど、うん、まあ、少しずつそういうことをやり始めてって感じですけどね。
まあ、コメントとか日本語だとちょっと困りますけどね、読むとき。
そう、まあ、それもちょっとストーリーっていうか、その元々の、あの順序立てがあって、まあ、別に最初はいいんですよね、その日本語でも。
うん、
でもメルカリがじゃあ US とか UK とかに進出していくよねっていう中で、そのネイティブの、まあエンジニアとかが一人もいない組織っておかしくないっていう話になって、まあ確かにおかしい。じゃあそういう人を採用しましょうっていうところが、なんかスタート地点で、じゃあ エンジニアのところ込み、コードレビューが日本語じゃ困るよねっていうところから、徐々にそのウィキのページとかも、じゃあこういうふうに英語ページ作っていきましょうとかっていうふうに、まあ少しずつ領域を広げていって、まあ少しずつ英語化していくっていうのをやってるって感じですね。
うん。まあ、その、ローカルの特殊なカルチャーとか、ビジネス要件とかは、まあ無理して英語で書くとわけわかんなくなるっていうのもあるんで、まあ、何もコメントがないよりは日本語でもあった方がマシっていう言い方はできなくはないですけど、まあでも、後から入ってくる人が自分がその立場だと思って、全然わかんないロシア語とかで全部コメント書いてあったら、さすがにちょっとおおって思いますからね。
そうですね。
うん。まあでも変数名とかが英語でついてればなんとかなるかなっていう気もするんですよ。クラス名とか。
うんうん、
クラス名変数名が日本語だとちょっと辛いのはありますよね。
うん。
うん。
まあさすがにそれは、まあ一部ヤマトとかありますけどね。
それはまあ固有名詞なんで。
まあそれはいいとして。
うん。
うん。
ミーティングとかはまあでも日本人しかいなかったらみんな日本語で喋っちゃいますよね。
そうですね。
うん。
で、一応その、PDC っていう、ですね、まあ、翻訳とかを担当しているチームが、存在していて、まあ、そのチームがチゲットの翻訳をしたりとか、あとは重要なそのスペックの、ページを翻訳したりとかっていうのはやってくれているんで、まあ、日本語でやった結果、アメリカに共有する必要のあるものは、そこの翻訳チームに手伝ってもらいましょうみたいなことはもともとはやっているんですよね。
うん。
うん、ただそうですね。まあ、全員が最初から英語で書くっていう世界を作るのは、まあ、結構大変かなとは思ってはいますね。
うん、
まあ、多分いずれはやんなきゃいけないんでしょうけど、まあ、徐々にいろんな、まあ、少しずつできることから始めてっていう感じですね。
そうですね。まあ、僕は結構、こっち来てもうすぐ10年になる。もうこの間10年になったんですけど、そういう意味では、あんまり日本の会社で働いた時も、メッセージとかは全部日本語で、あ、英語でやってたんで。そう。
ドキュメントとか？
ドキュメントもほぼ英語で、プライマリーは英語で書いて、オーディエンスが完全に日本人しかいないっていう時は、まあ日本語に適宜翻訳とかしてましたね。
うん。
いや、当時、クックパッド僕が入った時は結構、外国人のエンジニアっていうか、英語喋るエンジニアも多かったんで、まあそれでチームにも他にもいたし、まあそれでいいだろうと思ったんですけど、まあ、だんだんそうでもなくなってくるといつまでそれをやるんだっていう話にもなってくるんで、なかなか難しいとこではありますけどね。
うん。まあその聞いた話とかだと、LINE さんの話とか結構参考になるなと思っていて、その、まあ LINE って本社韓国じゃないですか。
うん。
だからその本社のミーティングとか全部韓国語なんですよね。でもその、例えば日本のエグゼクティブとかがこう出張で行って、その韓国でミーティングに参加するときは、もう、同時通訳の人が全部入るらしいんですよ。
うん、
で、なんか、それは多分韓国の人たちは、その自分たちの言語が、主要な言語じゃないっていうことを分かっているから、まあそういうこともやっているっていうのを聞いて、うん、なんか、ある意味その見習わなきゃいけないところっていうか、なんか、だからそこにコストをかけてでも、そこに齟齬のないコミュニケーションを作った方がいいっていうのは、まあきっとあるんだろうなっていうのはありますね。うん。まあ、うちの場合はその日本と英語なんで、まあ、英語は、まあ比較的翻訳しやすいっていうか、まあ喋れる人、ある程度理解できる人がいるんで、まあ割と自分たちで頑張って理解するか、その PDC っていうメンバーをアサインして、同通じゃないんですけど、まあ簡易なメモは日本語でこうわーって書いてもらってとかは、まあやったりしますね。
うん。まあそれはだからメジャーではない言語のを話す方が負担しなければいけないコストなんですかね。
うん。だとは思いますね。まあ、まあ結構難しいですよね。そのむやみにトップダウンで、じゃあもう明日から全部公用語は英語ですっていうふうにやると、なんかそれはそれでハレーションがあるっていうか、その結局、嫌がるかどうかっていうのは別になんか、いや、頑張れよで済むかもしれないですけど、実務に影響があると、なんか、大事なことがドキュメントに残んなくなったりとか、なんか難しい、ちょっとタイプ難しいんで、口頭で相談して決めましたみたいなことが増えてくると、結構暗闇の中に入っていくなっていうのはあるんで、まあ少しずつやっぱり、 できることから始めて、まあその間にやっぱりエンジニアの英語教育もしなきゃいけないだろうし、まあそういうこと同時並行でやんないと、まあうまくシフトしていくってことはできないのかなっていうのは思いつつ。
そうですよね。まあ僕とかはその本当に来ている立場でしか話せないから、いや英語ぐらい喋れるでしょっていうのはやっちゃいますけど、まあ現実問題としてはやっぱ難しいし、それをその前提としてみんなにね、やっちゃうと、うん。まあ、頑張れよは当然ですけどね。でも、うん、そう、その、じゃあそこにたどり着くまでの間の、業務はどうするんだとかありますからね。
うん。
うん、
あ、ただ最近すごい、Google トランスレートが賢くなったっていうのあるんで、ウィキの、日本語で書かれたウィキのページとかをカジュアルに投げ込んでも、そこそこわかる英語にしてくれるっていう見解が得られて、意外といい、まあその、なんだろう、英語がわかる人だったとしても、なんか、まあ翻訳していくコストっていうか、まあタイムラグっていうのはやっぱりあるんで、まあベースそこで作っちゃって、まあ、わけわかんないことになってるとこだけ直すっていうんでも、ある程度英語化できるっていうのを、
うん、
田中さんが、UK オフィスにいる S 田中さんが言ってました。
あ、
うん。まあそれでもいいのかもしれない、最初は。
うん。まあ最初はね。
うん。
そう、だから外資の会社とはそこはやっぱ全然逆ですよね。
うん。
その今コメントで、GitHub の方が書いてるんだけど、まあ日本のオフィスでも日本人同士でもずっと英語で話すし、チャットもしてるっていう会社もあるし、うちの今ファストリーの日本オフィスも多分ほぼ全員英語で喋っていて、僕が例えば3ヶ月に1回とかたまにオフィス、東京のオフィスに遊び行くんですけど、ほとんどずっと英語で喋ってますね。
うん、
で、なんかこう終わって仕事終わってなんか飲み行ったりとかしたり、日本人しか本当いなかったらまあ日本語になる時もあるけど、そっちの逆にレアっていうか、そっちがエクセプションですよね、うん。メインは全部英語っていう。だからまあそこに、そうなるべきだっていうのはすごい簡単に言えるんですけど、まあそこ、始まりがそこじゃない、外資の会社じゃないから、そもそもそうやって始めるモチベーションも、そんな最初はないですしね。そこにたどり着くまでの、うん、やってるだけすごいなとは思いますけどね。
そうですね。まあ、いや、どうなるか。まあちょっと1年後ぐらいにもう一回、最近その英語化どうですかみたいな話をすると、どこまでできてるかっていうのができるかもしれないですけど。
僕も逆の例もあって、昔いた、今はドッカーという会社ですね。当時ドットクラウドっていう会社なんですけど、創業メンバーがほとんどフランス人なんですよ。で、フランスの大学で起業した会社だから。で、彼らは結構フランス語で喋るんですよね。だからミーティングとかは全部英語にしてってみんな言ってるんだけど、フランス語喋れないのが僕ともう一人しかいなかったから、僕とそのもう一人がいないミーティングだと、なんか自然とフランス語になっていて、で、僕が後から入っていくと、全然何言ってるか分からないみたいなことがあって、それはまあ本当、頼んで、英語にしてくれって。まあ彼らは別に英語が苦手なわけではないから、そこは多分違うんですけどね。
うん。まあでも多分その、まあ今エンジニアほとんど日本人だったからこれまでは良かったんですけど、1月からか。まあ日本語、やっぱりあんまりできないエンジニアも入社して、で、まあ彼は結構、まあそれでもいいよ、俺が、この組織の英語化に貢献してやるよっていうふうに言ってくれたんで、まあそれは結構いい、モデルケースだなとは思ったんですけど、まあでもそこから今何人かそういう人の選考とかも進んだりとかしているんで、まあこれから本当にその、いや、情報格差を起こさないっていうのは本当に、まあ経営課題の一つだと思いますし、
うん、
まあそのためには多分いろいろ努力しなきゃいけないところっていうのはあるんで、うん。まあそこは、まあみんなに頑張ってもらうっていうところと、まあいろいろ環境でサポートできるところっていうのは、組織としては作っていくっていう感じですかね。
うん。
うん。
そうっすね。何が他にネタとしてはありますかね。
そうですね。
この名古屋さんが前書いてたっていうか、リビルドで話してた、経営の踊り場問題っていうものがあるじゃないですか。
うんうん、はい。
これ書いてる方はメルカリの方なんですよね。
そうですね。創造の方にいますね。
うん。
まあ、オフィスは同じですけど。
ええ。
うん。隣の方の島に。
なるほどね。
うん。 プロダクトマネージャー。
まあこういう話しだすとでもちょっと長くなるというかエモくなるんであんまやりたくないんでね軽く言及はしていましたけどね。
うん、
うん、まあ雰囲気的にはプロダクトファーストっていうのがなんかメルカリのなんか記事とかよく見るんで、
うん、
まあそれはそれでいいのかなと思いますけど、
うん、あのここで話されてる話って意外と、まあ、彼入社したの多分ここ数ヶ月のあれだと思う、うん、去年の秋頃かなだと思うんですけど、その2年前ぐらいから、まあ、結構そういう話はマネジメントではしていて、あの、まあ、組織の課題っていうのは結構いっぱいあるんですけど、まあ、プロダクトが引っ張っていかないと何も解決しないものっても結構あるんで、なんかそこはじゃあ、あの、まあ、プロダクト伸ばそうっていうのを、まあ、第一主義にしているっていうのは、まあ、そこはすごくありますね。ただまあ、当然そのプロダクト伸ばすために人を採用したり、チームが増えて、まあ、エンジニアリングの領域も複雑化していくと、まあ、組織的に解決しなきゃいけない問題もかなり出てくるので、そこは本当に問題が起こる前にできるだけあの先回りしていろいろやるっていうのはあるんですけど、まあでもそれはあのちょっと前、これ長谷さんの回でも多分言及されてたと思うんですけど、何のためのマネジメントだっていうと、やっぱりプロダクト作ってそれをユーザーにいかに早く届けることができる組織を作るのかっていうためのマネジメントだと思うので、まあ、そこは本当にあの結構メルカリのそのマネージャーの会議とかではいつもそこに立ち返るようにはしてますね。
うん。
うん。
やっぱりそのエンジニアなりあの人が増えてくると、まあそういうなんていうんですかね、こう横にスケールさせていくためにはどうしたらいいかとか、まあ各人のモチベーションを上げるにはどうしたらいいかっていう、そういうエンジニアリングとか人の管理マネジメント的な側面からアプローチしたい人もいるっていうか、そういうのがプロフェッショナルな人もすごくいるんで、そのアプローチはすごいよくわかるんですよね。でうちの会社もあの1年2年半ぐらい前からそういうエンジニアリングはエンジニアリングのこう縦の組織みたいなのができて、そこでラダーとかを作ってエンジニアリングのレベルをあの決めて、みんな各人がこういうふうにスキルアップしていきましょうみたいな、そういう指針とかもまあできたりしているんで、そういうのが導入されるのは多分会社のそのロードマップっていうか、長いく会社のが大きくなっていけばいくほど、まあ出てくる、必ずやりたがる人はいるんですよね。で、それがだから、まあ必要ないかというとそういうことはないんですけど、まあでもそれとそのどうやってお客さんに価値を届けるかとか、プロダクトを作っていくかとか、まああの、セールスをする会社だったら売上を増やすとか、そういうゴールがちゃんとこう、シンクロしてというかね、相互補完できればまあいいんですけどっていうね、
うん、
話ですかね。
そうですね。だからあの下の方にもなんか書いたんですけど、最近あのハイアウトプットマネジメントっていう本が日本語で出版されて、これあの30年前ぐらいにインテルの経営者が社長が書いた本なんですけど、まあ、これで20年前ぐらいに改訂版が出て、今絶版だったのが絶版、あの、確かその編集者さんが、Facebook のポストで言ってたのが、まあ、それで絶版なのに、あの、ちょっと前に流行ったハードシングスで言及されまくっていて、どこで読めるんですか問題っていうのがあって、まあ、もう一回出したっていうのが、まあ、今回のこのハイアウトプットマネジメントみたいなんですけどね。まあ、これ結構、そういう、マネージャーの仕事って、そもそもこういうもんだよねっていうのがちゃんと書いてあって、
うん、
あのメルカリのマネージャーもなんつうんですかね、必読書、あ、たまにこういう、本読んでそれを持ち寄っ、それぞれの感想を持ち寄ったマネージャーランチみたいなことをやったりするんですけど、
うん、
まあそこの課題図書に一回上がって、やってましたね、これは。うん。まあ結局のところ。まあ、組織とか制度とか、あるいは人事評価とかもそうですけど、まあ、プロダクトのが伸びること、あるいは会社に伸びることにつながらなきゃ意味がないっていうのはあると思うんで、まあ、でもそこの考え方は結構、まあ、会社のミッションがいかにしっかりしてるかっていうところにもよるかもしれないですけどね。
うん、でも、コンシューマー向けのサービスとかプロダクトを作ってる会社だったら、 まあそこはすごいクリアだというか、まあ使ってもらわなきゃ意味がないし、お客さんに価値を届けないとっていうのは常にありますから、その、なんていうんですかね、判断する基準がわかりやすいですよね。
あ、それは思いますね。まあこれは多分、直屋さんとかも散々多分話題にしてるようなことですけど、僕も前の会社では、あの、2B のサービスとかやってたんで、あの、ユーザーはこれがあったら嬉しいけど、売り上げ上がんないみたいな、あるいはその逆とか、まあ板挟みになるビジネスモデルとかだと、結構その前者を一つの心にするみたいなのって、まあ最初の難関かもしれないですね。特にエンジニアにとっては。
それ具体的にはその一人のお客さんのためのカスタマイズをどこまでやるかとか、そういう話ですよね。
はい。めちゃくちゃありましたね、そういうのが。うん、なんか、これをやったら200万くれるらしいんだけど、みたいな。じゃあ、しょうがない。一人アサインするか、とか。
そうなんですよね。
うん、いや、本当にその、まあ、特に黎明期のスタートアップにとっては、その200万が本当に命綱だったりするんで。
うん、それはわかります、
うん
うん。いや、僕は今、そのソフトウェアザサービスの会社なんで、コンシューマー向けとはまたちょっと違いますけども、ただ、自分たちが作ってるエンジニアリングの、その技術的な優劣っていうのが、結構プロダクトっていうか、そのソフトウェアの方にすぐ反映されることが多いんですよね。だから今回、今日このパッチを書いたらメモリ消費量が少し減りましたとか、このレンダリングの速度が、80% よくなりましたとか、そういうのは、その、パフォーマンスとして、あ、よくなった、早くなりましたねっていうだけじゃなくて、お客さんから、その、体感できるふうに、その、ソフトウェアを売ってるんでね、ソフトウェアが良くなれば、それはプロダクトが良くなるってことだから、そこはすごく、なんか、いい側面はありますね。
うん。
ソフトウェアザサービスみたいなのをやってると。
エンジニアの課題がイコールユーザーの課題だったりするみたいなところ
ですね。そうそうそう。それはよくありますね。
うん。まあカスタマー向けのサービスだと、まあ結構そこは多少難しいですね、進め方が。
うん。
やっぱり、あの、まあそれでもいろいろ工夫しようとやってるところあるんですけど、うん。何かの速度上げるとか、作業、まあそもそも、じゃあ、なんだろう、わかりやすいやつだと、アプリの起動速度とか、なんか、まあ、測りやすいもので、そこにミッションが与えられればいいんだけど、多分、影響はあるが、なんか直接的にリテンションなり、その LTV なりに影響が測りにくいもの。で、かつ、技術主導のものみたいなところって、じゃあどうやって手をつけていこうかっていうのは、本当に、ある意味組織作りみたいなところに結構つながる課題の一つではあって。
うん。
うん。まあ、メルカリだと、一応そういうことをできる日っていうのを用意して、まあ B プロフェッショナルデーっていうのを作ってやってるんですけど、まあこれも、うん、やっぱりプロダクト忙しいからとか、なんかどうしてもそういうのでスキップせざるを得なかったりっていうのはまああるんで、まあ完全ではないですよね。
うん、
まあ枠を用意することは一つ大事なことだと思っているし、それを活用してくれてる人もいるんですけど、うん。
これは自分で気になるところを直せる日ってことですか？
そうですね。まあ何をやってもいい日っていうふうにしてて、その、まあメルカリのバリューである一つ、Be Professional であれみたいな、プロフェッショナルであれっていうのがあって、そのプロジェクトとか全く関係なくても、なんか、まあちょっと気になってるところに手を入れたりとか、あるいはまあなんか新しいことを勉強したりとか、なんか新しい技術で何か試してみたりとかっていうのをやってよしっていうふうなのを、まあ一応月1で、用意しているんですけど、まあ月一であってもねっていうのが当然そのプロジェクトの流度によってはあるし、うん、まあただないよりか全然マシで、あの結構あの意識的に取り組んでくれる人もいて、まあでも Google の 20% ルールとかもそうかもしれないですけど、まあ参加率で言ったらまあ半分とか、うん、ぐらいかなっていうイメージで、
半分あったら結構いいと思いますよ。まあ、うん、あの、毎月やっていて、毎月コンスタントに半分だったら結構すごい気がしますね。
うんうん、
なんかそういうのって最初は盛り上がるんだけど、まあ、だんだんこう、あれ、今月は少ないですね、みたいなのあるじゃないですか。
ありますね。うん。あとはまあ、そうですね。まあそこで何やって、 なんか何をやって何をやったと周りに思ってもらうかみたいな、なんか結果を残すみたいなところもまあ工夫しないといけないんで、実はその B プロフェッショナルで、まあ BPD って呼んでるんですけど、これの話をそのテックブログに書いてくれたエンジニアがいて、で、それを見て、T 和田さんがですね、なんかこれはいいって言って、彼がコンサルしてるところに何箇所か導入したらしくて、で、なんか彼の話を聞いてたら、何週間に1回にしてみたとか、チームごとにこういうふうにローテーションしてやってみたみたいな、BPD の運用を、言い出したうちよりもうまく、なんか PDCA 回してて、なんか、うん。いや、そうかと。もっと、うちも工夫しなきゃいけないなっていう気持ちになりました。
なるほど。うちはなんか11月ぐらいに、ちょっと似てるんですけど、ハッカソンみたいなやつをやって、で、そのハッカソンのテーマが、その、普段、こう気になってて直せないところをみんなで直しましょうみたいな。
うん、
フィックスイットハッカソンっていうのをこの間やったんですよね。でそれはまあ一人だけじゃなくてチームを作ってやってもいいし、まあ直接ユーザーに届けることができればベストだけども、まあそうじゃなくてもいいっていう、そういうテーマでこの間やってて、
うん、
いや割と良かったですよ。なんかみんなここは良くないと思ってたよねっていうのが改善されたりとか、例えばなんだろうな、なんかうちのサービスってこれまだ出ないからあんま言えないんですけど、なんかサービス一覧を見たときに、管理画面からサービスいくつか、こう、リストで見れるんですけど、それをこう一覧する画面とかがなかったんですね。だからみんな結構 API とかを使ってお客さんが勝手にまあ作るんですけど、まあそれをできるようにしようとか、なんか、あ、こういうかゆいところに手が届くのが欲しかったっていうのを、こう、小さいチーム、3人、2人3人ぐらいのチームでみんな作ってて、そういうのは良かったですね。しかもそれが12月にやったんですよ。で、12月とかは結構アメリカの会社はあるあるんですけど、12月はみんなほとんど仕事しないんですよ。で、仕事しないのもそうなんですけど、エンタープライズとかソフトウェアサービスの会社だとお客さんの担当者が休んでることも多いから、あんま新しい機能とか変更を入れるなっていうのが風潮なんですね、一応。
なるほど。
で12月とかにあんま変なメジャーな機能とかをリリースすると、でも担当者がいないから変えないでくださいって言われちゃうから、だからあんまりこう、大きいものはそもそも出さないんですよ、12月とか。だからそういう時に、やりましょうっていうので、やってましたね。
うん。それはなんかタイミング的にはいいですよね。その、うちも、Apple の審査とかもう進まないから、年末とかは。
確かに。
そういうのいいんじゃないっていう話もあったりとか。それはなんか事前にこういうことやりますみたいなのを出してたんですか？そのフィックスイットハッカソンは。
そうですね。11月ぐらいに、
うんうん、
こういうのをやりますよっていうのがエンジニアリングオールハンズで出てて、最初はなんかこうあんま盛り上がってなかったんですけど、いや、ハッカソンつってもね、みたいな。ね、ツイッターから来てるエンジニアが結構いるんですよ。ね、直接な名前を出してしまうんですけど。ツイッターを社内でハッカソンやるんですね、うん、結構。で、ツイッターのハッカソンって僕、まあその人から聞いた話だと、結構、プロダクションのデータを使っていろんなことをするから、SRE とかの負担がめちゃくちゃ大きいらしいんですよ。だからプロダクションの DB になんかすごい負荷がかかったりとか、なんかデータをコピーするためのその仕組みを作んなきゃ、前もって用意しなきゃいけないとか、結構それが大変だっていうのがあって、その、元ツイッターの人たちが、いや、ハッカソンはすごい大変だからあんま意味ないよとか、書いて大変なだけだよみたいなことを言ってたんですよね。だけどまあそういうのがあったので、プロダクションのデータはなるべく使わないでやりましょうとか、まあ、そういうその、デプロイはしてはいけないっていうそもそも、そういうなんかルールをいろいろ作って、でやったらまあそこそこうまくいったみたいですね。
なんかでも、まあ悪く言うわけじゃないですけど、その、ある程度の成長した組織にいたエンジニアとかだと、全く違う状況なのに、同じ、そのテーマが同じものに対してブロッカーになることは結構あります
ね。あります、それは。うん。まあ、昔やってダメだったからっていう、うん、そういうなんか、ネガティブなフィードバックですよね。
うん。
うん、
まあ、だから、何がダメだったのっていうところを分解していくと、意外と、じゃあ、こうすれば良さそうだねっていうのはいろいろ出てくるんで、
うん、
まあ、そこはなんか、表向きのネガティブフィードバックにめげずに分解していくのが大事かなと思ってるんですけど。
確かに。
うん。 そうですね。ハッカソンっていう意味だと、Facebook とかも、半年に一回とか、なんかやってるみたいで、彼らは本当に、聞いた話ですけど、本当に面白そう、面白いやり方をやってるなと思っていて、まあ、Facebook はもともと、AB テストでガンガン出せるような仕組みとかも作ってるんで、まあ、そういうところでちょろっと出せるようなものを作ったりとか、あとなんか、来客向けの、なんか、ガジェットみたいなのって、Facebook のオフィスで行ったことあります？
あっちの、なんだ、サンマテオでしたっけ？
メンローパーク。
メンローパークのやつは行ったことないです。ニューヨークはありますけど。
なんか来客者が、タブレットポチポチやると、上のカメラが動いて動画を撮ってくれるみたいな。で、それを Facebook にシェアできるとか、なんかそういうことを、なんか、これはハッカソンで作ったんだとかって言って飾ってたりするんですけど、なんかまあそういう、まああれはちょっと、あれですけどね。まあ、ジャブジャブ、リソースのある、まあ、強者の遊びっていうのはありますけど。
Facebook はでも、最近聞いた話なんで、多分、アップデートされてると思いますけど、開発が結構アグレッシブで、みんな本番のデータベースで開発してるっていう話ですけどね。
うん。Facebook の開発がアグレッシブっていうのは、ちょくちょく聞きますね。
うん。なんかみんなラップトップから、本番の DB に直接つないで、で PHP 書いて動かしてるって言ってましたからね。うん。
うん。
いや、でもそれは聞いてもあんまり驚かないというか、なんていうか、マインドセット的には結構わかる気がするんですよね。
うん。
いや、すごいなと思って。
うん。まあでも話、戻すと、やっぱりそういう、でも、普段やってないことをできるタイミングっていうのは、いずれにしても、まあ、作れた方がいいなとは思ってはいて、まあ多分そのやり方とかによってだいぶ成果が違うと思うんで、そこの工夫の仕様っていうのは多分あると思うんですけど、うん。まあ、うまいやり方を見つけて、またアップデートしていきたいですね。
はい。そうですね。雑談的なのだと、前に、宗太郎さんうちのオフィスに遊びに来てもらった時に、
はい、
僕のスタンディングデスクを見てそうなんかいいですねって言ったと思ったらね、買って持って帰ってたっていうことがありましたね。
そうですね、バリデスクってやつですね。
うん、
あれめちゃくちゃいいですね。
使ってます？
使ってます。
会社ですか？
会社です。なんか見た目派手になっちゃって一人だけ
机がね、
なんか偉い人はみたいなことを揶揄されたりとかたまにしますけど。
でもあれそんな高くもないですよね。
そうなんですよね。意外と価格帯的には、うん、でもちょっと場所取るんですよね。
うん、
いいんですけど、うん、
まあ日本みたいにっていうか席が横幅そんなないとちょっと邪魔ですかね。
うん、そうですね。メルカリのオフィスだとちょうどぐらいなんですよね。でもちょっと奥行きがテーブル狭いんで、まあそれはちょっとエンジニアが不満を言うところなんですけど。まあ、うん、その奥行き微妙に、そうですね、足が半分出るみたいな感じで使ってます。まあでもすごくいいですよ。なんか、電動とかよりも簡単に上げ下げできるし。
そうそう。
うん。
まあ、後でリンク貼っときますけどね。普通の机の上に置いて、で普段は下げておけば座った状態でスタンドみたいにして使えて、で横に左右にあるこうハンドルみたいなのでこうガッて持ち上げるとスタンディング用のセットアップにできるという感じですよね。
うん、
だから普段もなんていうかあれ完全に持ち上げなくてもこう2段になるってなんかいろんなものとか置けて便利っていうのが
そうですね、
あっていいんですよね。
うん、ちょっと奥まったところに小物を置けるんで、あれでもなんかこっちの方では競合がいくつかあるみたいで、その最近サンフランシスコオフィスのエンジニアがそれより100ドルぐらい安いのかなの、そのフレクシースポットっていうスタンディングで昇降できるやつを買ってて、バリデスクってこうグッと手前にせり出てくるじゃないですか。
はい、
あれがまた微妙に場所取って、
うん、
こううんって悩んでたところに、その、真上に上がるデスクがあって、 まあそれを買ってみたっていうのがあったんで、まあ安くて、もうちょっとコンパクトで、で軽くて、あの、しかも日本に配送 Amazon.com ならしてくれるっぽいので。
それいいですね。
バインデスクは配送してくれなくて、その、持って帰るのめちゃくちゃ大変でしたけどね。
うん。うん、いや、すごい飛行機で持って帰ったって聞いてすごいなと思いましたけど。
そうなんですよね。
そうそうそう。引いたらスペースがっていうの分かります。多分使ってる人しか分かんないと思うんですけど。
うん、
うん。引っ張ると机より出ちゃうんですよね、後ろに。う
ん、なんか、万字の形みたいな感じに、
う
ん、
そうそうそう
持ち上がるんですよね。
うん。だから、後ろ、僕は今、僕の後ろはまあオープンスペースになってるんで、全く問題ないですけど、そうじゃない、こう2列とかになってる環境だったら、伸ばすと後ろに当たっちゃうというか、ね、それ出ちゃいますもんね。うん。
そう。だから、まあ、サンフランシスコオフィス、あの、狭いっていう話をしましたけど、まあ、その彼も気使って、あ真上に上がるやつないかなって探してたみたいですけど。でも、そしたら、横幅が微妙に大きくて、隣の席にいる彼のマネージャーの机を侵食してるっていうあって面白かったですけど。
普段はでもスタンディングデスクどれくらいのペースでやってます？僕は朝来た時は座ってて、でランチ食べたらスタンドニングにして、で疲れたら座るみたいな感じなんですけど。
そうですね。
やっぱずっとスタンディング疲れるじゃないですか、単純に。
うん。
うん。
なんか、上げ下げの頻度は1日の中ではそんなにないですね。なんかしばらくスタンディングになってて、なんか忘れた頃に戻してて、みたいな。うん。なんか気分、ほんと気分ですね。で、あの、僕の場合は結構、あの、ミーティングとかワンワンとかが多くて、席外してることが多いので、まあ、意味あんのみたいな目で見られますけど、
まあ、ミーティングで席外せば自然とね、運動っていうかその同じ姿勢でずっといるっていうのはないですからね。
そうですね。
うん、
うん、でもフレキシースポットとか日本に持ってこれるんだったらなんか大量に輸入したいですけどね
うん。うちはあの IT っていうか会社でまとめて多分買ってて、必要な人が申請すれば使えるっていう感じなんですけどね。
うん。まあ、ただそのオフィスファシリティみたいなやつは、どこまでわがままに行くかみたいなのはちょっと悩ましいですけどね。
うん。
多分コストかければかけるほど、あの、良くはなるんですけど、なんか、ただの贅沢になる可能性もまあ、別になくはない。まあ、スタンディング、そうですね。
うん。でまだ、若いじゃないですか。だから、スタンディングにするほどの、その、腰が、とかいうことはないんじゃないですか。
いや、ありますよ。
ありますか。
うん。まあ、やっぱ同じ姿勢してると、まあ、これは若い。関係ない。人間はみんなそうに。
まあ、そうなんですけど、多分、30、真ん中ぐらいまでは無理しても大丈夫だと思うんですよね。っていう、世の中的にはそう言われてて、僕も多分実感としてそんな感じなんで。
なるほど。
ええー。
まあそういう意味では、会社の中には実はあの、スタンディングで作業できるフリースペースとかも、あと畳とか、まあいくつか姿勢変えられるところがあるんで、なんか割とみんな自由にちょっとあっちでやってくるとかやってますね。
うん。
まあそれでいいっていうのもありますけどね。
畳、すごいいいですけど、パソコンを使うにはあまり良くないですよね、畳って。
うん。
なんか、あぐらをかくか、
はいはい。
背もたれに何か寄りかかってラップトップとして使うか、あとはもうなんか、説明しづらいですけど、うつ伏せになって、
はいはい。
なんか、
なんですかね、
下にクッション引いて、うつ伏せでやるとか、まあ完全になんか、温泉ハッカソンみたいなノリですけど、あんまりこう姿勢よく打つのが難しいんじゃないかなって気がするんですよね。
そうですね。そこであの、怠け者メガネ。
ああ、あれ、あれベルカリの人だったか。
そうですね。
あの、メガネがこう反射するってや
つですね。そうです。寝っ転がりながらできる。
あれみんな使ってんですか？
うん。いや、使ってないですね。まあ、夢はありましたが。うん まあ実際そうですね。あの、ストレッチの場になってたりとか、あとは、あの、クッションが一個大きいの、あの、ダメにするソファーみたいなやつが一個あるんで、まあ、あれによっかかって、まあ、でも、あれによっかかってるのは一人ぐらいなんで
。ダメにするソファーよっかかってる人いますね、よくね。なんか会社で。うん。
まあ、でもあれも実は長い時間やってると疲れるんで、
うん。
まあ、多分、そういう気分に浸りたい時だけって感じでしょ。
気分に。はい。そうっすね。
なんか、前回の話聞いてたら、あの、アレクサ、エコードットを、
はいはい、
広島さんも購入して、すげえいいよって話をして
た、してましたね。で、僕はまだ買ってないんですけど、あの、Google アシスタント、Google ピクセルについてるアシスタントの機能を、なんか、IFT、IFTTT を使うと、結構自分でカスタマイズできるみたいなんですよ。で、それ知らなくて、多分、あの、自分でなんかアプリとか作って、Google、なんとか API に登録しなきゃいけないのかなとか思ってたんですけど、なんか単純に IFT でいろいろできるみたいなんですね。で、それを昨日遊んでたら割と面白かったんで、後でブログ書こうかなと思ってるんですけど、まあちょっと紹介したいかなって感じです。
それは IFT 経由で、あ、そうか。要するに Alexa 関係なくて、Google アシスタントから何かアクションを起こしたやつを、HTTP 経由でどっかに投げるっていう。
そうですね。
うん。
そうそう。だから IFT に対応してるサービスだったら何でもいいし、
うん、
対応してないやつは、IFT で最近メーカーチャンネルってやつがあって、Web HTTP リクエストをどこの適当な任意のアドレスに送れるんですよね。
うん。
で、それを使ってやってみたんですよ。で、最初やったのが、あの、IR キットっていう、
はい、
あのリモコンを外から HTTP で叩けるやつ、あれとつないでみて、まあ単純にこう Google アシスタントに Turn on TV って言うと TV が立ち上がるっていうやつとか、
うん、
それはまあうん動きます、
うん、
ただちょっとディレイがある、
うんうん、
何やってる処理を考えればそのピクセルに何か話しかけると、Google のサーバーに行って、Google のサーバーが認識して、それは IFT のサーバーにポストして、IFT が今度は、IR キットのサーバーにポストして、それをその IR キットがずっとポーリングしてて、それをローカルにリモコンを出すんで、まあ、その処理を考えれば、早い方だと思うんですけど、でも、ターンオン TV って言ってから3秒くらいかかりますね、使える。
3秒、うん。
うん。
うん。
だから、まあ、結構、リアルタイムにすぐ反応してほしいのにはちょっと向かないですけど、まあ、あと例えばターンオフするとか、
うん、
夜あテレビつけっぱなしだと思ってあのベッドルームでターンオフ TV って言って 2秒3秒後に切れるんで、それは全然いいですよね。
ベッドルームに行ってからテレビつけっぱなしなことに気づくんですか？
いや、そういうことはある。まあ、例えば家族が見てて、あ、見てるだと思ってつけっぱなししたら実は見てなかったとか、そういうことはまあある
な。なるほど。
ええ。ただ結構賢くて、英語で登録するんですよ。で、IFT のその UI が、3種類ぐらい方法があって、まずはメッセージを、決め打ちのメッセージを言うっていう、それに対して何か反応するっていうパターン。その場合は例えば Turn off TV っていうふうに書いておくと、TV を消すっていうコマンドを実行するんですね。で、もう一つのパターンがなんか、テキスト、入力値をパラメータにするっていう、なんか、書式があって、なんか、ダラーっていうマークをどっかに入れておくと、それが変数になって、次のそのアクションの時に使えるんですよ。うん、だから、それは、例えば、ツイート、ダラーってやって、で、何かツイートをするっていうアクションをつなげば、そのツイートの後に何か何でも言えば、それが次のコマンドに渡されるっていう感じなんですね。
うんうんうん、
なんかそれはなんかすごい、ちょっとプログラミングっぽいですけど、よくで考えられた UI だなと思って。
うん、
で、使ってみたら、あの、ターンオフ TV って書いても、例えば、Google に、なんだろうな、Please turn off TV とか、Turning off TV とか、ちょっと違う言い方しても、ちゃんと理解してくれるんですよ。それを誰がやってくるのかわかんないんですけど、多分 Google がやって
る
のかな。
Google がやってるんでしょうね、きっと。
うんうんうん、だからそのなんかちょっと揺れるじゃないですか、ね、
はい、
それは大丈夫でしたね。
うん、うんうんうん、 まあでもそれ話聞くと確かにラムダファンクションとか使って作るよりかは簡単そうな気がしますね。
うん、多分すごい凝ったことをやりたかったら自分でアプリ作って、
うん、
アレクサはそうですよね。アレクサは自分でスキルの
そうです、ね、
アプリを作んなきゃいけないのかな。
あのゴミみたいなスキルって言ってたやつ
です。広島さん言ってましたけどね。
はい。うん。まあ確かに本当にゴミしかない感じではありますけどね。その標準で入ってるやつ以外は。
アレクサも if と対応してるんですけど、
うん、
ちょっと使いづらいらしく、なんかトリガー名前なんコマンドみたいな。感じ。もうトリガーっていう言葉は絶対言わなきゃいけなくて。
アレクサトリガーですか？
そう。アレクサトリガーで名前、ルールの名前でコマンドかなみたいな。なんかちょっとコマンドみたいな感じなんですよね。
うん、
それに対して、そう、Google のは何を言ってほしいで、なんて言いますかっていう書いておくと勝手に理解してくれる気がする。
うん、なんかダサいけど、なるほど。うん。
ただまあ、自由度は今のところ多分アレクサの方がありますよね。うん、自分で書けるから。
うん。
うん、
アレクサ、それで Google アシスタント用に書いたスキルは、例えば Google ホームとかでも共有して使えるんですか？
と思うんですよね。一応、IFT の Google アシスタントチャンネルってとこに登録できるんですけど。
ああ、なるほど。
で、Pixel では使えて、で、これから多分 Android Wear の新しいやつが出るんで、そこでも使えて、多分 Google ホームでも使える。同じ、うん、共通で使えると思います。
エコドット、まあ今、リビングとキッチンと仕事部屋に合計3台起動してるんですけど。
あ、家ですか？
家で。
うん。
なんかまあ要するに、Google だろうが、Siri だろうが、できることって、まあそんな、まあ、Apple はちょっと厳しいですけど、まあ認識してくれること自体はそんなに変わんなくて、あと、多分、使用用途も、なんか、料理しながら、なんか3分、タイマーかけるとか、なんかそういうことは、なんか基本的には、アップルでも別にできるんですけど、なんか、そこにいる Siri っていうことが大事なのかなと思ってて、なんか、常に聞いてるみたいな。
そうですよね。
なんか、キッチンでタイマーかけたいときに、ポケットの中に iPhone があると、取り出してから、Hey Siri みたいな。
うんうん、
でも、取り出すぐらいだったら、もう手で3分かけるわ、みたいな。感じなんで、まあ、どこでも反応してくれるのは本当にいいなと思って、うん、今、ヒューとかを、使って、一応、ライトがいくつか乗っ取られないようにしないといけないですけど、ライトがいくつか、まあ、つくようになってますけどね。
うん。いや、それわかります。昨日、テレビつけられるよとか消せるよとかいうのを奥さんにデモしたんだけど、それは携帯がないとダメなんだよねって言われて、いや、その通りですっていう話で。だから、アレクサとか、ホームとかがあれば、いつでも、携帯触らなくてもできるよねっていうので、やっぱそこは全然、それがあるないでは全然体験が違うんですよね。
うん。かなり、多分、些細なことなんですけど、実はかなり大きいこと。
うん、うん。
ちなみに、前回エピソード聞いていて気になった、Wi-Fi のセットアップの仕方？なんかあれ、ダッシュボタンみたいなインターフェースにすりゃいいのにって思いましたけどね。
ダッシュボタンっていうと。
ダッシュボタン買ってないですか？
うん、買ってないです。
あれセットアップするときに、まあ、それも、それどこまでそれを許すんだっていうのはあるんですけど、Wi-Fi のパスワードは Amazon に保存できるんですよね。
ああ。
で、次に、ダッシュボタン設定するときは、もう Wi-Fi に勝手につながってくれるんですよ。まあ、ペアリングだけすれば。Amazon のアカウントでログインだけすればか。まあ、それをどこまで許すかっていうのはもちろんあるんですけど。
それ買ってきて最初につなげるときはどうするんですか？
最初につなげるときは、どうしたっけな。忘れちゃいましたね。
確か Amazon って、でも Kindle もそうなんですけど、うん、買った時点でもすでに、自分のアカウント情報入ってますよね。
入ってるかもしれない。
そう。うん、まあ、入ってるというか多分保存はされてないんだけど、ID には紐づいてて。だから、でも最初にでも一回は Wi-Fi には繋がなきゃいけないですよね。
Wi-Fi か、携帯端末。確かなんかアプリからやった覚えがありますね。端末を追加するみたいな。
ああ、そっか。じゃあアプリで、ダッシュに Wi-Fi でアクセスして、
うん、
ベースステーションとして。それでアカウント登録すれば、アカウント、サーバー側から Wi-Fi のパスワードを取ってくるっていう感じですよね。
うん、 まあどうなんだか
多分 Amazon はそんな感じで、
うん
うん、一旦買うときにもうアカウント情報が分かってるっていうところが Amazon が強いところで、
うん
うん、あの Kindle とかもそうですもんね。買って電源入れるともうかなんか自分のアカウントがもう入ってるっていう感じになりますからね、うんうん、
誰かに買ってあげるときに困るんですかね、あれ
は。そうですね。多分、オフできたと思うけどな。うん。
うん、
ちょっとあれは気になりますよね。盗まれたらどうするのとか。
うん、そうそう。まあ、だからその、ヒューにせよ、あと、スポティファイか。あの、アカウントつなげてるんですけど、
うん、
まあ、結構シームレスにいろいろ、その、勝手に音楽かけたりとかできて、面白いですけどね。うん、なんか、ただ、そうですね。タイムゾーンとあの地域をアメリカ外に設定できないんで、
お
デフォルトの挙動がシアトルとかになっちゃうんですよね。
あ、天気とか、
うん、で一応ですねイン東京ってつけると、東京の天気を教えてくれるんで、あのまあ大体 What the weather in Tokyo って言うんですけどまああのそれで一応まあ煩わしいっちゃ煩わしい、まあでも、うん、実用的ではあります。
うん、
ただその最近なんか息子が今ちょ9ヶ月ぐらいなんですけど、ワットウェザーって言った瞬間にうーとか言うからなんかそのイン東京のところで書き消されてシアトルの天気を何回も聞かされるみたいなことがあって相当面白かったんですけど、うん、まあ音声認識 Google のフォームの方がなんかストリクトっていう風に同僚が言ってましたね。英語に対してストリクト、
うん、
なんかライトかライツで判断変えてくるとか、
うん、あそういう意味そのアクションが、
うん、
ってことですか。
ターンオフライトなのかライツなのかで挙動なんかライトだと反応してくれなかったみたいなこと言ってて、まあただ英語が下手なだけなわけちょっとあまりあれですけど。
いやでもなんかよく聞く話で Google ホームの方がちょっとネイティブじゃない英語に厳しいっていう話を聞いたことがありますね。アレクサの方がちゃんと理解してくれるって、
うんうん、
なんか聞いたことがあります。で僕も Pixel の方でやってんですけど、ね、新しくもう一個作ったコマンドがあの、フォースクエアでオフィスにチェックインするっていうのを毎回こうついたらやってるじゃないですか。でめんどくさいから、声でチェックインアドファスリーってやったら入れるようにしようと思ったんですよ。
うん、
で、それはできたんですね。それはまあどうやってやったかっていうと、自分でフォースクエアのアプリ作って、OOS のトークンを作って、で、さっきの言ったイフトのメーカーチャンネルでフォースクエアの API にこうチェックインするっていうポストするだけなんですね。まあそれはできたんですけど、あの、Google アシスタントにチェックインアットファストリーって言うと、必ず9割ぐらいの確率でチェッキングアウトファストリーになっちゃうんですよ。チェックアウトとチェックインは全く意味逆だから、全然引っかかんなくて、だから理解してもらいやすいようなフレーズにしなきゃいけないなと思って、
うん、
なんか、でも、イフトはなんか賢くて3種類ぐらい言い方用意してくれて、これ、プライマリーの言い方と違う言い方用意してくれるんで、なんか I'm at the office っていうのにしたらチェックインするようにしたら、まあそれはほとんど間違えることがなかったから、
うんうん、
それはなんか工夫が必要ですね、
うん、そういう意味ではアレクサはなんかあんまりそういうストレスを感じたことがないじゃないですね。うん、なんかなんまあ多分そんなにいい英語喋ってないと思うんですけどあのそもそもアレクサっていうその呼び方もなんかネイティブとその他の人であんまり違いがない呼び方っていうのは結構いいなと思って、
うん、
なんか日本語を読みをしてもアレクサじゃないですかで英語で読んでもアレクサじゃないですか。
そうですね。
でなんか Google って OK Google なのかなんかちょっとうんか Google じゃないから、
そうそう Google か Google か違いますもんね、
うん、
いや本当に先週も多分この話しましたけど、アレクサっていう単語はすごく言いやすい、
うん、
しそのアレクサの後に続いてメッセージを言いやすいですよ。アレクサなんとかって OK Google だとなんかその OK Google 言った後にちょっと一瞬間を開けたくなるというか。
ああ、確かに OK Google ってもうなんか文として完成してる感じありますね。
そうそうそう、うん、
呼びかけっていうよりは、
うん、
だって OK って言ってんじゃんみたいな。
そうそうそう。あれが良くないなと思いますよね。
まあそういうわけで、今結構アレクサ面白いっていうか、まあ、まあとてもいいです。その家、家としては。
大体じゃあ電気と、タイマーと、
うん。
天気。
あとは NBA の結果を聞いたりとか。
あと音楽。
音楽。
Spotify は、プレイヤー、あれって、オーディオアウトがあるんでしたっけ？
そうです。なんか、まあ、そんなにいいスピーカーじゃないですけど、まあ、十分なスピーカーはついてるって感じ。なので、で、あと、複数台あると、例えば、別の場所で再生して、リビングに移動した時に、アレクサレジウムって言うと、そっちに移してくれるんですよね。再生筐体を。なので、そういう工夫も結構されてて、まあ、デフォルトでいろんなところにある、いっぱい置いてあるっていうことが想定されてるっていうのは結構面白いと。だから、朝目覚めの音楽を寝室でかけて、キッチンに移動したらそっちでかけ、移してっていうことはできるんじゃないかなと。
ちょっと未来感がありますね。
うん。
うん、いや、子供が多分いると、そのうち話すように なってくると思うんで。アレクサに対してね。もう完全にネイティブになっていくと思いますよ。ロボットっていう違和感が多分ないと思うんで、
うん、
子供だと。なんか聞けば教えてくれるっていう風になるじゃないですか。
うん、うん、そうですね。うん。まさに、そのうちのメルカリ US の CEO の息子さんがアレクサにめちゃくちゃ話しかけてるっていう話を聞いたばっかりですね、先週ぐらいに。うん。
多分でも Google の方が頭がいいんじゃないかなって気がする。多分、ね、広島さんも言ってましたけど、翻訳とかが全然ダメだって言ってて、で、Google ホームは、なんか翻訳してとか言うとちゃんとやってくれるみたいですよね。前田 NBA 先週のスーパーボールのコマーシャルで Google ホームのコマーシャルやってましたけど、うん、そういう使い方ありましたからね。
うんうんうん。うん、そっか。
あれ、Google ホーム今まだ日本では買えないですかね。
Google ホーム買えないですね。まあ、それで言うとエコードットも買えないんですけど。
確かにね。
うん。まあ、厳密に言うとなんか、いや、槍が飛んでくる案件なんで。
技的警察っていうやつですね。うん、
まあ、でも、そう、ラジオの中なら。
うん。そうそう。
うん、うん。
なんか最近そういうデバイスがあんまり、日本のピクセルもそうですけど、なんかあんま出ないですよね。
確かに、
うん、
遅れ、まあめんどくせって思っちゃうんですか、
ね、まあでも確かなんだろうな、ホームとかアレクサはそういう対応してるデバイスがないと使えないんで、そもそも。
ああそうですね、
うん、
ヒューとかもすごい高いんですよね、日本で買うと。うん、だから、まあ、こっちってなんかこのゴミみたいなスキル探してるときに一緒に、その例えばリモコンとかそのスマートフォーム系のガジェット、まあ名前がバーって出るんで、それを検索するとなんか無限に、そういうなんかどっかのクラウドファンディング卒業生みたいなのがバーって無限にあって、うん、テレビのリモコンだけでこんなにあんのかっていう感じなんですけど、日本だとほとんど多分選択肢、IR キットとか、ほとんど選択肢ないですよね。
メーカーが作っちゃうんじゃないですかね。多
分はい、多分顧客の望まない何か。
あれ、キムタクがやってたやつとかもありましたもんね。あれは、どこのメーカーだかわかんないけど。メーカーがそのエコシステムの中で完結しちゃうというか。
うんうん、うん。
ですよね。
そういうのはありそうですね。エアコンとか、なんか独自アプリを作ってっていうのを全部自分でやりたがるっていう節はありそうですね。僕さっきからフィリップスのヒューの話を何度かしてるんですけど、ヒューはいいですよ、その、なんか、最高のサードパーティーっていう感じで、
うん、
ヒューってもうプラットフォーマーになりきれなかったから、アップルにも、アレクサにも対応してくるんですよね。で、Google ホームは使ってないんですけど。
多分対応してると思います。うん、
なので、そのベースを登録しておいて、そこにライトを登録すると、その、Siri でも、Siri、と繋がってる、まあ、Apple TV でも、Alexa でも、どこでも操作できるようになるんですよ。なので、まあ、声で操作したいときはするし、iPhone の下の、コントロールパネルみたいな、立ち上げて、ポチポチやると、 まあ電気も、iPhone 経由でも消せるし、Siri に頼んでも消してくれるっていう感じにできて、そうですね、サードパーティーが、力の強いサードパーティーっていうのはいいなって思いましたね。
うん。
うん。
逆にだから Google とかも出すときは必ず、まずは Philips の Hue に対応しとけば、とりあえず OK みたいな感じありますもんね。
うん。
うん。その辺が、そう、日本だとそういうメーカーっていうのはあんまないと思うんでね。
うん。だから多分そのプラットフォーマーっていう意味だと、Apple と Google と、Amazon があって、それぞれの間のインターフェースがないっていうのが多少辛い。例えば、Alexa から Apple TV つけらんないとか。
うん。
なんかきっと Google ホームだったら、その Chromecast つけられるんだろうけど。
そうですね。
うん、そういうことが相互にできないので、なんか、じゃあベースのプラットフォーム何にかけるか、みたいな。何を僕の、家とするか、みたいな。
そうですね。どれを本当にメインにするかっていうね。
うん。
うん、ありますよね。今だったらまあとりあえず Alexa でいいと思うんですけど。
うん。
うん、まあ、なんか Google が頑張って本気出せば、勝っちゃう気もするし、でもアレクサのエコーのね、先行者利益はあると思うから、
うん、
ですよね。僕はなんかね、Amazon、Google アシスタントから Apple TV をつけるっていうのはまあできたんですけど、
うん、
すごい裏技っていうか、
裏技、
IR キットを使って、
はいはい、
で、Apple TV ってリモコンついてきますけど、あれを使わないでテレビのリモコン使うっていうオプションがあるんですよね。テレビのリモコンとペアリングして、そのテレビのリモコンが出す信号を Apple TV に学習させると、そのテレビのリモコンで操作できるんですよ。
赤外線なんですか？
そうそう、うん、IR で、
はいはい、
でそれを設定して、その IR を IR キットに覚えさせれば、IR キットから Apple TV が普通に操作できるようになるっていう。
なるほど。
すごいものすごい裏技というかね、
うん、
遠回りな感じなんですけどできました。
うんうんうん。
あとさっきタイムラインにターンオフ TV はどうやるのか気になるって書いてあって、まあ、つまりターンオンとターンオフは同じじゃないかっていう、指摘だと思うんですけど。
電源のトグルだからってこと
ですか？そうそうそう。
はいはいはい。
はい、それはその通りで、2回やると、オンされるようになってます。だから、うん。今どっちの状態かっていうのをまず理解していないと、ダメですね、うん。
うん。あとね、やっぱりその、まあ、エコーでどれぐらいスマートフォーム化できるかっていうのをいろいろ考えてたときに、つまずいたのがね、やっぱり家の中物理ボタンが多すぎですね。
お、
加湿器とか空気清浄機とか、床暖房とか、うん、かなり物理ボタンなんですよ。で、これは、例えばそういう物理ボタンをポチポチやるための、まあ、なんか IR キットの受信してボタンを押してくれるなんかサーモを作って、つないでやって、まあ押せるような何かを作ってもトグルにしかできないから、オフかオンかは検知できないし、うん、なんか結構スマートフォーム化の道は遠いなと思いましたね。
うん。
うん。
それはまあ、そうですよね。
だから結局電気、テレビ、エアコンぐらい。の選択肢になるなーって思って、それは果たしてスマートなのかっていう感じですけどね。
うん、
うん、
まあ、エアコンも結構ギリギリなとこですけど、電子レンジとかはさすがにリモートでつけたりは結構やばいですから
ね。そうですね、
うん、だからまあ IoT 化しましょうとか言って入れたら、ファームウェアがセキュリティが古くてみたいなのはちょっと困りますもんね。
うん、
まあ、エアコンもまあ若干微妙っちゃ微妙ですけど、うん。まあ、電気くらいだったらね、
うん、
外からつけられても大したことはないけど。
まあ、だからコーヒーとかがね、まあ、やってる人いましたけどね、うん、結局フィルターなり水なりどうすんだって話なんで。
ああ、ネス、なんだ。ネスカフェ
の、はい、ネスレみたいな、はい、
うん。
うん。だから、本当にスマートにするには、じゃあ水を水道と直結させて、
はい、
まあ、豆もものすごくたくさん入れといて、みたいな感じに、うん、せざるを得ない。と、まあ、 うん、別にやる気にはならんみたいな。
なんか、ペットに餌をやるやつとかありますよね。
はいはい。
上にいっぱい入れといて、リモートでボタンを押すとちょっと1回分だけ出てみたいな。
うん、うんうん。
でもコーヒーとかはさすがにちょっと難しい。出してだけだったらまあいいですけどね。
うん。うん、カップも置かなきゃいけないし。
そもそも最終的にはそこに行くんだよね。
そうそうそう。
コーヒー出しても誰かが飲んでくれるわけじゃないんで。
うん。
うん、まあ、最初の一歩、その、始めるときに、声で、それが始められるっていうメリットはあるかもしれないけど。
うん。
うん、
うん、それだけですね。
ですよね。
コーヒーつながりというと、カフェ X。
はい。
行きました？ここ。
え、わかんないです。
ロボットアームが、コーヒーを入れてくれる、あの装置が、の、なんか無人コーヒーショップがサンフランシスコにオープンして、
これは、あれじゃないですか。メトレオン？
あ、そうです、そうです。
ですよね。ああ、確かに気になってたんですよ。メトレオンに行ったら、コーヒーロボットカミングスみたいなの書いてあったんで。あ、それ、これなんですね。
そうです。なんか、会社の、社内でちょっと話題になってて、まあみんなで行ったんですけど、今だと多分、クーポンコード入れると、5ドルぐらいもらえて、2杯ぐらいも、ただで飲めるんで、ぜひ行ってみてください。まあこれ記事読んだんですけど、まあ三菱製6軸ロボットを使って、実際に後ろ側に、その、まあボタンを押すとコーヒーが出てくるみたいなマシンを2、3台置いてるんですね。で、その真ん中にウィンウィン動くアームロボットがいて、まあガラスケースの中に入ってるんですけど、その全体の大きいものが。
うん、
で、スマホから注文すると、勝手にそのロボットアームがコップを掴んで、そのネスカフェの下の、まあ、どこにカップを置いてボタンを押して、コーヒーが入り始めて出来上がったやつを、なんか急みたいなところに置いといてくれて、はいはい、ピックアップ行くとそこからこう掴んでこうさあどうぞみたいな感じで窓口から出てくる、なそういうコーヒー自販機なんですけど、いやー、まあ見た目はセクシーですごく、最高でしたね。その、ロボットが結構クイックに動くんですよ。クインクインって。で、まあコーヒー掴んで、あ、俺のコーヒーを持ってきてくれるっていう感覚あって、まあすごく可愛かったんですけど、なんかまあ要するに、その社内のメンバーと話してた時にはもうこれ、サービスエリアに日本でいっぱいあるコーヒーの自販機で。
そうそうそう。今そう思った。
さ、あれでいいじゃんみたいな。
結構ね、日本の自販機って、あれですもんね。まあ、セブンイレブンの自販機、コーヒーとかもそうだけど、結構、なんていうか、そのプロセス全部やってますもんね。
そうなんですよ。うん、しかも小スペースで、全自動みたいな。で、しかも、蓋までつけてくれるんですよね、最近。うん、だから、うん。なんか、すごいね。よく、これファンドレイズしてるみたいなんで、すごいなと思って。
まあ、スペース、ああいうスペースに出して、デモというかね、そういうテクノロジーのショーケースとしては面白いと思いますしね。
うん、
あと、まあ、アプリから注文できるっていうのは多分、まあ、新しいところ、
ね。あ、そうですね。
ですよね。
でもなんか、ちょっと面白いのが、通知来るんですよ。うん、まあ、今何分ぐらいで作れるよって、その、待ち人の数によって言ってくれて、で、注文すると、まあ、作って、その、まあ、円形のそのガラスケースの中に、まあ、コーヒーを置く場所があるんですけど、そこに並べといてくれるんですけど、5分以内に取りに来なかったら捨てるよっていう風に通知が来て、結構、ドライだなと思って。うん。
でも値段が 2.25 ドルって書いてある。
そうですね。すごい
安いですね。
安いですね。
うん。
うん、だから、そうやって人件費いらないよとか、大量に使ってくれることを想定して、そこのコストを下げるっていうことをやるんですかね。
ですよね、多分ね。
うん。あとはなんかそのローカルで手に入るコーヒーの豆を使うっていうことをポリシーにしてやるみたいで、まあ、そういうフィロソフィーとしては、まあ、起業家の思いが詰まったところなのかなって思いますけど。
確かに。
うん。
今度行ってみよう。
うん、ぜひ僕の招待コードで
招待コードがあると何かできるんですか？
5ドルずつもらえますね。
ああなるほど。あでもアプリ入れないといけないですか？これ
アプリ入れないといけないですね。
ああ
何かピンコード入れると自分のやつ見て 出してくれるんですけど。
はあはあ、サンフランシスコはそういうのがいいですよね。なんかアプリがないとそもそも使えないみたいな。
そうですね、まあ、それを受け入れる住人っていうのがまた
そうそう、日本だったらありえないじゃないですかそもそも。
そうですね、
うん、
まあだからその日本の自販機はすごいんですけど、やっぱりなんかボタンとかが無限にあって、
そうそう、
コーヒー砂糖ちょっと足す、砂糖ちょっと引くミルクちょっと足すみたいな、
あのセブンイレブンのコーヒーのやつとか R と L になってるやつですよね。
そうレギュラーとラージでしたっけ？
そうそうそう。
が左右逆になってるって。
わかんないですよね。
うん。
まあでもだからアプリだけにすることによって、もうユーザーインターフェースも極力シンプルにして、
うん、
そういう細かい設定を全部アプリでやればいいし、
うん、
決済もなんならアプリでやっちゃうしっていう、うん、そこが多分、なんていうかブレイクスルーなんですよね。
そうですね。
日本ではそういうこと、そういう思い切りで多分できないから、
うん、
単体で完結しようと思うとものすごい複雑になるっていう。
うん、まあ一応スイカで払えますけどね。
さすがに。そこの、そこのね、ローカライズが。
うん。
あの JR の、全然関係ないですけど、JR で東京とかから成田エクスプレスを買って成田空港に行こうと思ったら、
うんうん、
あの自販機のメニュー超わけわかんないですよ。
ほう。
あ、やったことあります？
いや、多分。
ネットでやってます。
ネットでやってるんですね。
多分ネットでやるのが多分正解で、駅で普通にあの買おうと思うと、もうボタンがやたら死ぬほどあって、メニューも。で、外国人向けになんか貼ってあるんですよ。
うん、
あの成田エクスプレスで空港行く場合はこういう順序で買ってくださいっていうボタンがあるんだけど、そういうボタン、そういうその紙を貼るぐらいだったら、もう成田空港行きネックス1枚っていうボタンを作れば多分解決すると思うんですよね。でも、すごい取説がついてた横に。
うんうん、
これは絶対分かんないなと思って。だって日本人っていうか、分かって日本語を分かる人でも分かんないんだもん、メニューが。
そういうのはめちゃくちゃありますけどね。
そう。だから、腹痛切符か、なんか、特急切符とか選ぶ、
はいはい。
まずそこから始めなきゃいけないんですよね。
う
ん、
まずその乗車券と特急券っていう概念を理解できてない人には全く無理っていう。
分かんないですよね、
うん。それ分かってても難しいですもんね。あの、新幹線買うときも、乗車券一緒に買いますかとか言って、え、この値段じゃないのみたいな。
ありますよね、
うん
うん、
あ、結構難しい。
いや、あれはいや、なんかした方がいいんじゃないかな。多分オリンピックの時にはもう空港に行くボタンを作った方がいいと思います。うん。
まあだからに人間が細かいこと全部わかる前提で最初にそこをやるっていうのが日本っぽいですけどね。なんかあの、アメリカで、あの、クリッパーとかで、あの、カルトレインとか乗ると、なんか最初に大量に引き去られて、
そう。
降りた時に何もやんなかったら返してくれない。
そう。
で、降りた時にタッチすれば返してくれるっていう感じじゃないですか。
そう。
すごいアメリカっぽいって
。あれはすごいですよね。
思いました。
でもあれ昨日気づいたんですけどね、うちの奥さんが、この間、あの、バートっていう、まあ、地下鉄のようなものに乗った時に、違う出口から出ちゃって、
うんうん、
あの、引き落とされてなかったんですよ。うん。そしたら、入るときになんかエラーになって、で、じゃあ一回入って出てくださいっていうふうにやったんですね。で、考えてみたら、クリッパーっていうのは、あの、サンフランシスコで使えるスイカみたいなもんなんですけど、3種類の、あの、公共交通に対応してて、ムニーっていうバスと、バートっていう、まあ、地下鉄のようなやつと、あとカルトレインっていう、こう、路上の電車があるじゃないですか。で、3種類ともは決済の方法が違うんですよ。
はい。
で、ムニっていうのは 2.5 ドルで1時間乗り放題、
うん。
で、バートは駅から駅で値段が変わる。で、カルトレインもそうなんだけど、カルトレインは入り口がないんで、最初に全部引き落として最終点、目的地まで。で、あの、払い戻しするっていう。なんでそんな、こう、違うシステムにしちゃったんだろうっていうのは思いますね。そう。
ああ。フェリーも行けますね。
フェリーも行ける。フェリーだと多分固定料金
かな。固定料金ですね。多分、うん、1回何いくらみたいな。
そうそうそう。
確かに。いや、だから、まあしかも反応も遅いし。
うん。反応遅いですね。日本のスイカがちょっと早すぎるのもあるんですけど、あれ、なんか1秒ぐらいピッと押さないとダメですよね。うん、そう、でもあれが出てから楽にはなったんですけどね。
あれって一応オートチャージとかできるんでしたっけ？
うん、できます。 クレジットカードに紐付けておくと、あ、クレジットカードダメなんかな。あの、デビットカードですね。銀行の。そうすると、なんかタイミングが謎なんですけどね。あの、いつロードされてるのかっていうのが謎で、残り10ドル以下になった時にタップすると、そのプロセスがキックされて、次にタップした時にロードされるとか、なんかそんな感じ。
ああ。
まあ、謎です。とにかく。
そっか。じゃあ、
だけど、一時的にマイナスにすることもできるんですよ。
なるほど。
あの、最初に買う時になんか10ドルぐらいとかデポジット取られるんで、その範囲であれば、あの残高マイナスになっても大丈夫。うん、次にあのチャージすれば戻るんで。
なるほど。
そんな感じです。
うん。決済。
まあ、わらわらと話してますけど、大体、そうなんですかね。2時間以上話してますね、実は。ああ
、いつの間にか。
最後に、アニメネタがありますけど。
いや、なんか、書いとかなきゃいけないのかなっていう
今日でもこれ、ショーノート見ると、そんな新しいのじゃないですよね、全部。
そうなんですよ。うん、僕はあんまり、あの、熱心にアニメを見る人じゃないので、大体完結してから一気に見たりとか、本当に話題になってるやつだけ見たりとか、あとは友達に絶対見ろって言われたやつを見るぐらいなんで、まあ、そんなに語るネタもないですね。そういう意味では。諸先輩方を。
いえいえいえ。
置いて。
この中だと、僕が見たのはサイコパスと、新世界よりは、最初見てましたけど、
うん、
途中で脱落しました、
ね。好き嫌い分かれそうですね、あれね、
小説があるんですよね、原作のね。
そうなんですよ。僕なんか、結構あの世界観好きで、で、アニメ全部見終わった後に小説も読めましたね。大体同じでしたけど。で、あ、いや、なんか小説から来る人って大体あの原作中が多いじゃないですか、うん、そのアニメはダメだみたいな、
うん、
で、いや、そんなに言うなら小説を読んでみようと思って、あの、まあ、そのまあ見終わった後にレビューとか見た後に、あ、じゃあそんなに言うならと思って小説読んだんですけど、まあ、よくできてんじゃんと思って結構よくできてると。
うん、
うん、まあ、そこは多分どっちを先に見るかで印象が全然違いそうな。
まあ、そうですよね。あの、アニメの方はビジュアルがあるから、
うん、
もうそれでイメージががっちりした後に小説読めば、
うん、
あ、こういうことかってわかるけど、小説文字だけで見てるとは、勝手に想像してる、そのね、頭の中で描いてるものと違うっていうのはあるかもしれないですからね。
うん、まあ、小説の醍醐味はきっとそこなんですけどね。その自分だけの、そのイメージでその世界を構築できるっていうのは。で、多分そのギャップがアニメの表現で大きいと、これは違うっていうなるっていうだけで。
そうそう。サイコパスはシーズン2も見ました？
見ました。ああ。シーズン2どうでした？
え、シーズン2は面白かったですけど、うん、ちょっと、まあ、必要にグロいというか、
あ、
うんうん、なんかそういう描写がね、ちょっときついなと思いましたけど、でも話的には面白かったですね。
テーマは理解でき、なんか、面白さとして理解できるんですよね。その、うん。まあ、割と、多分当時だと、その集団的自衛権の話があったりとか、多分その、それぐらいのテーマなんじゃないかなとは思って見てたんですけど、
いや、でも今、確かにこれはアニメ4年ぐらい前、3年ぐらい前ですかね。うん、
ですね。
で、映画もあって、映画を見たんですけど、あの、なんか、コンピューターが人間の、まあ、善悪とか犯罪かどうかとかを判断してやるっていう発想自体は結構まあここ1、2年ぐらいでもっと盛り上がってきてる話かなと思って、その AI 的な文脈とかで、
うん、
だから、うん、話としてはすごいいいんですけどね、トピックとしては。
そうなんですよ、
うん、
で、まあ僕は割とアニメってそのまあ高架機動隊とかもそうですけど、その近未来 SF っぽいやつはまあ好きな部類なんで、まあ、結構面白いなと思いながら見てましたけどね。まあ、シーズン2は、うん、テーマはわかるんだけど、すごく辛い気持ちになり続けたまま終わるっていう結構、うん、なかなかの体験でした。
ね。ちょうどシンガポールかなんかの政府が、その、市民を CCTV で監視して、で、なんか、 どういう話だったかな、多分 NHK スペシャルかなんかでこの話やってたんですよ、うん、ちょうどその将棋の AI の話、あと囲碁の AI の話と、うん、あのディープラーニングのと、それとそのシンガポールの政府の例があって、いろんな街中とかバスとかに監視カメラがついていて、でなんか多分不審なものとかを検知する、その AI でマシンラーニング、ディープラーニングで検知すると、そういうのが行政の方に伝わってどうのこうのって話で、若干その NHK スペシャルの中ではすごく機械の有効な使い方みたいな紹介され方してたんですけど、まあ見方を考える、変えるとすごいディストピア感があるっていうか、あのサイコパス的な話にすごい近いと思うので、
うん、
そういうふうに思って見てましたね、
うん、しかも多分サイコパスっていうものの定義も結構あのアニメの中ではあんまり詳しく語られなかったですけど、
うん、
なんか多分そこは難しいんだろうなとは思いますけどね、その現実世界においては。
あ、
うん、なんかあの最近その全く別の文脈でサイコパスっていう新書があるんですけど、
うん、
あのまあ、いわゆるまあ、犯罪者としてのサイコパス患者の共通点みたいな、まあ、研究してる人の新書なんですけど、でそこに書いてあったのが、まあ、その犯罪者もそうだけど、あの例えば非常によくできた経営者だとか、なんかそこにもサイコパス的傾向のある人はたくさんいるみたいな。だから悪くないサイコパス、
うん、
でなんかサイコパスの世界に行くとそういう人たちは到達されていくのかなとか思ったりとか。
そうですよね、
うん、
いや、タイトルがそもそもサイコパスだけど、そのパスのスペルが違うので、
PSS か、
PSS なんで、そこら辺もなんかあんまりいまいちこう釈然としないまま話は進んでいった感じはあるんですけどね、うん、
ただあのドミネーターですか、
はい、
うん、あのセレブかなんか
やってましたね、
うんうん、出してましたけど、
ファンディングで、
うん、思わずポチりそうになりましたけど
あれ声優が日高のり子っていう、
そうですね、
うん、超有名な声優っていうのをすごい最近まで知らなくて、うん、驚きましたね、
うん、いやーかっこいいですよ。
なんかアニメ話だと最近あの獣フレンズっていうアニメがすごいツイッターでバズってて、
うん、はい、
知ってますか。
はい、あのいや見てはないです、
うん、僕も同じでまだ見てないんですけど、うん、
ネタはよく見かける、
うん、いや見た方がいいのかどうなのかよく分かんないんですよね。
そうなんですよ、
うん、いや多分その、まあ、なんだマドカマギカとかみたいにすごい流行ってみんなが見てるみたいなアニメってあるじゃないですか、
うん、
でそこのレベルに達するっているのか、たまたまなんかフレーズが面白くてみんないじってるだけなのかっていうのが今の時点ではまだ分かんないんで
そうなんですよね、
うん、
あのまあ個人僕のポリシー、まあポリシーではないんですけど、なんかあのそういう流行りに乗りに行くためにアニメ見るっていうことあんまりないんでまあすごく面白かったよっていう意見が得られたら、まあいつか見ると思います。
そうですね、まだ多分4話5話ぐらいだと思うんで、
うん、
うん、
そうですね、まあそういうのはちょっと人に任せてスクリーニングして、
そうですね、あの、うん、フルシーズン終わった時に評価を見てからって感じですね
、うん、
はい、うん、まあだいたい話しましたかね、
うん、そんな感じですかね、
うん、あんまりプログラミングの細かい話とかしませんでしたけどね。
あ確かに
あれですよね、結構 PHP 派？
そうだ
派ってビルドはね、あんま PHP の人出ないっていう番組なんで、
あ
珍しいんですよ
出ないっていうのはあの、出させないっていうことではなくて
ないですけど、まああんま知り合いがいないっていうのもありますけどね、
うん、
うん、
そうですね、あのまあもともとはよく PHP 書いてたんで、まあ本も書いてますし、まあ、PHP の人と思われることは多い、まあ、多いかもしれないですね。
うん。
うん。まあ、でも最近結構、JavaScript で、Wiki を作ってるんで、
お、
まあ、これオープンソースにしてる、普通に作ってるんですけど、まあ、なんで結構 JavaScript 書いてる方が最近なんか多いんじゃないかっていう感じはしますけど。
それは Node ですか？
Node.js と、まあ、クライアントも一応、フロントエンドも、まあ、React で書いてるんですけどね。まあ、2012年ぐらいから、ちびちび開発してる あの、プロダクトなんで、あの、リアクトどこっていうか、jQuery と、あの、まま、魔法合体してるみたいな感じなんですけど。まあでも、少しずつ、そう、移行しながら、うん、育ててるって感じですけどね。
でも、PHP メインで、JavaScript、React っていうのは、なんかこう、Facebook テリトリーな気がしますね。
うん。確かに。
うん。
うん。まあ、リアクト。最近、モバイルではかなりリアクトネイティブの話も聞くようになったんで。
うん。僕がそのタイムラインとかで見るリアクトとかの使われ方と、僕の周り、本当に身の回りとか、うちの会社とかだと全然空気感が違ったりするんですよ。
うん、
うちは完全、全部エンバーとかでやってて。ね、
うん。
うん。なんかその辺が多分、交わらないところがあるのかなと思って。うち結構その、なんていうんですかね。あの、言語はそんなこだわらない感じで、なんか違うチームによって、なんか全然違う言語とかでやったりするんですけど、まあでもそれでも PHP はほとんど使われてないです。なんかカスタマーサポートの人が、
うん、
なんかちょっとしたツールとかを作るのに PHP 使ってるみたいですけど、
うん、
なんか SQL で集計したやつを HTML で出すみたいなのは PHP で書かれてますけど、まあプロダクション環境にはないですね、PHP は。うん、
まあ PHP っていうと、まあ一昔前よくあの、串刺しにされてた言語なんで、まあ、あの、みんなの多分印象っていうのはそういうところは多いかもしれないですけど、最近やっぱコミュニティがすごい活発になっていて、
うん、
あの、言語自体の進化もなんか正しい方向に進んでいるので、っていうと、まあ、またやりが飛んでるから来るかもしれないですけど、あの、非常にいい言語だと思いますけどね。その、現実的な問題に向き合うにあたっては。
うん、
まあ、でも、まあ、それも、まあ、僕自身もそんなに、プログラミング言語自体に、ものすごく、あの、こだわりはないので、その問題を解くのに最適であれば、別に何でもいいっていう気はしますけどね。
いや、まさになんか、こだわりがないって言ってる人向けの言語な気がするんで。大体。
うん。うん。でもそういう人多いですね。PHP 使いだと。
ですよね。
うん。うん、だから、まあ必要なところは PHP で書けばいいし、そうじゃないところは Go でも何でも使えばっていう。まあでも社内にもそういう人はかなり多いですしね。うん。ただその使いこなすと、やっぱりそれなりに強力な言語機能を持ってるんで。うん。
いや、なんかその、プロダクトファーストなり、その、コンシューマー向けのサービスで、とにかく出していくんだ、みたいな、その姿勢とかとはすごく相性がいいと思うんですよね。
うん。
だから、なんか PHP をやると、そういう人が取りやすいみたいなのがあるのかなって勝手に思ってるんですよ。
うん。
言ってる意味わかります。なんかあんまりこう、
うんうん、
いや、プログラミング言語は僕こだわりがあるんですみたいな人ってあんま PHP 選ばないと思うんですよね。そもそも。
はいはい。そうですね。
うん。
うん、ブチブチ言いながらも、なんだこの言語仕様おかしいぞって言いながらも書いていける人っていうイメージですかね。
はい。
ちょっと、そういう話はちゃんと最初にしとく。アニメ。
いやいや。
うん。また、次回ま、なんか機会があれば、その時までにいろいろ話すネタを考えて。
そうですね。
うん。
ええ。わかりました。じゃあ、いろいろね、紹介したリンクなどなどは、rebuild.fm/174174 の書ノートからリンクしておきますので、見てみてください。はい、そういうわけで、総太郎さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。